いいこと思いついた。ねえ、ボードゲームしない？ホラボド！
はい、始まりました、ホラボド。はい、ありがとうございます。はい、このラジオはうろ覚えでしか語れない3人がボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組なんですが、はい、今回またね、特別回ですよ。チュパミさんとカオリンさんはいませんが、今回のゲストは私の念願が叶ったゲストでございます。それでは自己紹介をお願いします。
はい、東京は三鷹で、ボードゲームの専門店、テンデイズゲームズを、やらせていただいております、田中誠、田中誠です。
いいよありがとうございます。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
いやー、もうとうとう叶いました。
あ、本当ですか。
いやー、そりゃそうですよ。もうだって私がポッドキャストを始めたのも、あのきっかけとしてはやはりテンデイズラジオさん。そうです、田中誠さんは、昔から10 Days ラジオというボードゲーム紹介ラジオ、ネットラジオですね、
はい、
をやられてて。
そうですね、はい、うちも3人で、
はい、
はい、テイネさん
っていうのと今撮って言いましたね、
はい、ツッチェさんっていう、はい、のんびり夫婦
のんびり夫婦それは確かにラジオからも伝わってきますけどね。
はい、で、まあ3人で、
はい、
ゲームを捨てるために、
捨てるために、あ、そうなりましたね。全然変わらないですが、
はい、はい、
そちらをね、私もうずっと聞かせていただいてて、まあ聞き始めたのは、はい、そんな言ってもまだ1年前とかそのぐらいなんですけど、はい、もうその全て遡って1話のそのたどたどしいところからオープニングコールのないあの時からもうその全て3回以上は聞いてますから。
ありがとうございます。
いえ、もう気持ち悪いぐらいのファンですから。
もう最初の頃は、はい、もう今でこそ、
はい、
ツッチーさんがですね、
はいはいはい、
だいぶディレクターとして、
あ、そうですね、
仕切りもやってくださいますし、はい、打ち合わせも、
はい、
私とですね、丁寧さんのケツを叩きながらやってくれてるんで、
打ち合わせ結構入念にされてるんですね。
いや、入念にやってるつもりで、
つもりですか。
90% 雑談で、いつもツッチーさんにいいからもう早く始めろやって怒られて、
そこすごく見たい。
やるんですけど、
はい、
まあ、そういうのも全くなく、
はい、
3人適当に集まっておもむろに、はい、録音ボタンを押すっていうだけでやってたんで最初の頃は。
あ、そうなんですね。
まあ、それがね、たどたどしい、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、
はい、
逆らおうって聞いてくださってるのもありがとうございます。
いや、もうだって第3回ぐらいでワールドウォーゼットの話から始まったりとかしてね。
そうでした、
はい、
そうでした、そうでした。まさかね、そういう意味ではホラボドさんとちょっと、
そうですよね、たびたびちょっとだけホラー部分がこう出てくるじゃないですか。で、例えば三池監督の話とかもありましたし、はい、私はそれでもしかしてボードゲームとホラー映画の、はい、まあ、ポッドキャストを始めたら田中さん聞くんじゃないかなと思ったんですよ。
まんまとハマってます。
まんまで、ありがとうございます。
そのトラップに引っかかりました。
これは本当にそうで、で、もし聞いてくれてたら嬉しいななんて、まあ50回ぐらいやれば、
はい、
1回ぐらいはまあ目に留まるかなって思ってたら、意外と聞いて、もうね、聞いてくださってたんで、もう飛び上がりましたよ。
ありがとうございます。
喜びで。
だって私も、
はい、
ホラーとボードゲームのポッドキャストが始まるっていうのを聞いて、
はい、
だって最初、ツイッターのアカウントだけあったじゃないですか。
あ、そうです、そうです。よくご存知で。
で、今、もう収録は何回分までできてて、で、編集が終わったら1回目公開しますっていうのをつぶやかれたじゃないですか。
はい、
あの時から、
もう完全に一番最初じゃないですか。
そうです、そうです。あの時から、聞いてますから。
おー、もうそれはボードゲーム研究室の川崎の兄貴も、
はい、
そうやってね、目に留まったみたいで、で、拡散してくださってね、はいはいはい、ツイッターで。
そうですよね。川崎さんって、情報がすごいですよ。ポッドキャストの情報に関して言えば、川崎さんはボードゲーム研究室さんのアカウントで、
はい、
私も、あれが更新情報というか、
なるほど。 そうか、今褒められてますよ川崎さん。いいなぁ、ちょっと羨ましいですけど、はい、はい、そんな感じでね、あの周りに助けられて今があるような私たち、はい、ホラボドなんですけれども、でですね、今回は、はいはい、10 Days Games さん店舗に、お邪魔させてねいただいて、今閉店して何分ですか。まあ30分ほどですけど、はい、まあこんなね申し訳ないと思いながら完全に甘えてます。
あ、いやいやいやいや。なんか私もあまりゲスト出演しないんで、ちょっと緊張してま す、
ね、
ちょっ
と。え、そんなことはないでしょう。
ちょっと緊張します。なんか他の方のラジオだと、はい、いつものこう適当なおしゃべりをしちゃいけないんじゃないかなというので。
ああ、でも確かに、まあ、ボードゲーム研究室さんに、はい、半年ほど前ですか、ゲスト出演された時に、あのなんかテンション低いなって思ったんですよ。あれスカイプですよね。
そうです、そうです。うち天然ラジオって、はい、もうめんどくさいんで、うん、直接会ってしかやらないんですよ。
わかります、わかりますよ。私もそうです。
もう顔を見て、はい、でこうやっぱりどうしてもスカイプとかだと、うんうんうん、ちょっとやっぱりちゃんと話をしなきゃというか、
ね、
話しか相手に自分の感情だとか、はい、その時の雰囲気みたいなのを、ね、そのやってるメンバーに伝えるのも話すしかないじゃないですか、
はい、
それが私すごい精神をすり減らす、
すり減らしてたんですか
っていうのがあって、テンデズラジオはもう会って、はい、軽く打ち合わせをして、はい、撮ったらもうほぼ音量はちょっと調整するんですけど、はい、撮ってそのまま
取り下ろしで、
はい、やる感じなん
ですよ。ご機嫌用システムじゃないですか。
そうそうそう。で、ね、ボードゲーム研究室さんはちょっとスカイプで、はい、私スカイプ自体をやるのが初めてだったんですよ。
え、その時はですか。
そうです、そうです。
おお、それはより緊張しますね。
そうです。でちゃんと録音されてるのかどうかとか、はい、うん、スカイプとは何ぞやみたいな分からない状態でやってたんで、あんな探り探りになっちゃって。
ああ、そういうことだったんですね。私もなんかもう怒ってんのかな。
でも私は後で聞いた時に、はい、思いました。あれはちゃんと、はい、今ネットで、昔そのスカイプじゃないにせよ、
はい、
そのまあネットのボイスチャットみたいなのって、
はいはいはい、
やっぱりなんかすごいノイズが乗ったりとか、プチプチプチプチみたいな感じだったじゃないですか、
ね、昔は。
その頃はやっぱりちょっとスカイプじゃないですけど、ちょっと試したことがあって、その時のイメージだったんで、とにかく滑舌よくはっきり喋ろうみたいなのをすごく意識したんですよ。
なるほど。
それで多分あんな感じになっちゃったんじゃないかな。
結構綺麗に乗ってましたからね。
そうなんですよね。あんなに、まあ、普段私も、はい、いろんなポッドキャスト聞いてて、
はい、
スカイプで収録してるっての多いじゃないですか。
あ、もう ほとんど多分そうですよね。
そうですよね、はい、だから録音状況がいいっていうのは当然知ってたつもりなんですけど、いざ自分がやったらあんな感じになっちゃった。
まあ、スカイプ初めてだったらそうなりますよね、
うん。まあ、でも今日はねこうして面と向かってやってます。
いや本当ありがたいです。
あの時よりは、
いやよりは、いや、そう、怒られちゃう。川崎さんに怒られちゃう。
ふざけた感じで、ね、はい、やれたらいい
な。ありがたいですね、
はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、はい、こちらでいくつか質問を、はい、用意させていただきまして。そうなんですよ、はい、
私やりたかったやつです。なんかよくあるじゃないですか、スポーツニュースとかで、
おお、
1年のシーズン始まる直前に、うん、
はい、
前剣に聞くとかいうので、ね、なんか一問一答方式ですごいテンポよくやったりとか、
はい、
あるじゃないですか。ああいうの私やってみたかった。
あ、ちょっと待ってください。テンポよくはできるかは自信ないです。
わかりました。まあ、せっかくじゃあね、質問用意してくださったってことなんで、
はい、
私も、
まあ、はい、
じゃあ、
物質系な質問もあるかもしれないんですけど、
あらいざらい喋っちゃいます。
お、本当ですか。お、丸裸に、はい、あの田中間さんが丸裸になりますよ。はい、ではですね、はい、まあ、まずはボードゲームのお話を聞きたいと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、田中間さんの場合もうポッドキャストご自身の 10days ラジオの方でいろいろ紹介されていると思うんですが、
はい、
まあ、改めてここで例えば現在おすすめのボードゲーム、
はい、
で店舗で扱ってるものだろうと扱ってないものだろうと、
はい、
何かあれば教えてください。
お、私はですね、
はい、
最近、これも最近でいいですか、
うん、はい、
今まさにっていう感じで言うと、
はい、
レースフォーザギャラクシー、
おー、はいはいはい、
この間久しぶりに、はい、あのやる機会があったんですよ、はい、それも3時間ぐらいあのまとめてちゃんと遊ぶ機会があって、
はい、
そしたらですねこれなんて面白いゲームだろうとここに来て、はい、
あの改めて
そうです再認識しましてこれはよくできたゲームだなで、いいタイミングなのか悪いタイミングなのか分からないですけど、はい、私にとって、
はい、
リオグランデそのレッド・ギャラクシーのメーカーから、うんうんうん、この秋、まあ、もうすぐエッセンという、はい、エッセンシュピールというボードゲームのイベントがあるわけですけれども、はい、そこでダイス版のレッド・ギャラクシーが出るっていう
今年ですか。
そうですそうです。
そうなんですね。
だからもう私は 今はあの、はい、私自身がですね今、はい、個人的にマイブームなのがレッド・ギャラクシーであり、うん、
なるほど、
その10月に、はい、そのダイス版が出るっていうのにもう相当ワクワクしてまして
心躍ってるんですね、はい、もうこれは一ボードゲーマーとして。
そうですそうですそうです。で実際レッド・ギャラクシーが今うちの店頭の方でも取り扱いがないんですけど、はい、ちょっとやっぱり前の商品で、
はい、
ちょっと動きが読めないところもあって、
はい、
まあ、今ちょっと埋もれちゃってる感じなんですけど、ちょっとこの秋以降押していこうかななんて思ったりも。
これは期待ですね。おえもうそもそもレースボーズギャラクシーって言ってももう何年前の、
多分もう4年とか、ね、一番最初に出たのはそうだと思いますね。基本セットで出たのは、ね、
言うとなかなか今はもう日本では手に入れるのって難しい。あ
でも日本語版が出てるんで、
あ
そうですそうです、あの流通自体は全く、まあ、たまたまうちで今ないよっていうだけだとは思うんですけ ど,
ど、
はい、ただ、ね、やっぱり今ボードゲームの世界もちょっと動きが早くなってきて、
そうです、ね、
やっぱりトレンドっていうのはすごい変わってるじゃないですか、
はい、
なんで、まあ、目にする機会とか遊ぶ機会っていうのは皆さん減ってると思うんですけど、レースオーザギャラクシーですね本当にいいんで、
はい、
おすすめです。
はい、ありがとうございます。はいはいね、まあ、こういった、まあ、おすすめのボードゲームを聞くとね、リスナーの方はもうすぐに探すでしょうけどね
どうなんでしょうかね、まあ、今更かよみたいなツッコミの方が多い気もしますけど、
確かにラジオの中でもたびたび出てましたっけ、レースフォードギャラクシーで。
あんまり出てない。
あそうそう、
1回や2回は出てるとは思うんですけど、はい、そんなに多分出てないですね。
あ、
まあ、私の中でも正直そういうぐらいの感じだったんですよ、まあ、悪くはないけどっていう、はい、
そんなこう取り立ててこれをおすすめっていうほど
そこまで印象には残ってなくて、出た時は結構遊んだんですけど、やっぱり、はい、よくできてるなと思って、まあ、とはいえ、まあ、今それがそのままその好きなタイトルしてきたかっていうとそうではなかったんですが、ここに来て、いや、なんて面白いゲームだろうと。
ああ、いや、今の聞いて、もうすでに私やりたいですね。
あ、本当にいいですよ。
実はまだやったことはないんで。
最初ちょっと敷居が高いんですけど、カードのその効果のアイコンが分かりにくいとか、その勝ち筋みたいなのとかもちょっと分かりにくいんですけど。
見通しが立ちにくい。
そうですね、星を取りに行くのか、技術を充実させるのかとか、はい、その辺がどっちをどんな風なスピード感でやったらいいのかみたいなのが最初ちょっとつかみにくいかなっていうところがあるんで、はい、慣れてくるともうあるところですごいその開けて、
はい、
でテンポも良くなるし、自分 その、はい、やってる感っていうかがぐっと高まるタイミングがあるんですよ。
そういう時すっごい気持ちいいですよね。
そうですそうです。それがレソートギャラクシーはすごいあるんで。
現実に出てるんですか。
あると思います。あのゲームのやっぱりいいところは、もちろんそのストラテジーゲーム、戦略ゲームとして楽しいのもそうなんですけど、臨機応変にいろいろとこう手を変えていくっていうのが面白さと思うんですよね。
はい、
でそれがやっぱり分かってくるのってやっぱりちょっとやらないと、どういう風な時にどういう手を打って、
はい、
どんな風に自分のその場というか、
はい、
ゲームを舵を取っていくのかっていうのはやっぱり慣れてきてからだと思うんで、
はい、
でそれがその頭ですごい考えてやるというよりは、
はい、
感覚的にやれるようになると、
は
い、レッソーズやる人はすごい面白いのかなっていうのがあって、それまではやっぱりちょっと回数遊ばないとダメかなっていう気もしますけど、あれはもうすごいおすすめなんで。
今もう生田中間さんおすすめのコメントが、
はい、
感動ですね。私個人の話ですけど、生で聞けて感動ですね。いつもラジオから聞いてるのがこんな臨場感あるんですね。
ありがとうございます。ぜひじゃあちょっと機会があったらやってみてください。
やってみます。ありがとうございます。 はい、ではどしどし次の質問に入っていきますが、はい、まあ先ほどもお話があったように、はい、エッセンスピール、
はい、
はい、ドイツで行われる、まあ、ボードゲーム祭典ですよね。
そうです、もうあと1ヶ月ぐらいですからね。
もうそんな時期ですね。
そうです、
秋ですからね、言って、はいはい、の、エッセンスピールに参加する方、
はい、
おそらくですね、まあまあ、最近、まあ、ここ何年かって、
はい、
昔に比べれば一般の方もどんどんどんどんそういったボードゲームに興味を持って、
はい、
でドイツでそんなのあるの、じゃあ私ちょっと財力あるし行ってみようかななんて人もやっぱ増えてきてると思うんですよ、
はい、
でそういった方々に対してなんかこうアドバイスっていうのが、例えばメビウスママさんが、
はい、
出した本にもあったじゃないですか、
は
い、
そうです、シュピールガイドブック、
あれも非常にね、ためになったんですけど、
はい、
で田中間さんからも何かこういうの持ってったらいいんじゃないとか、こういう風に行けばいいんじゃないとかあれば、
じゃあですね、ちょっと具体的な話じゃないんですけど、
はい、
まあ、心構えとして、
はい
はい、あんまりゲームした気分で行かないっていう、
これは意外ですねいやむしろその気持ちがあるから行くんじゃないんですか
やっぱり、
はい、
エッセンシュピールやっぱりもう 右を見ても左を見ても、うん、まあ、ボードゲーム、カードゲームばっかりなわけですよ。
なるほど。
で、新しい新作タイトルもあれば、
はい、
まあ、そこで初めて目にするちょっと変わったタイトル、
はい、
そのまあレアものとかも中古とかもあったりするんで、
はいはい、
そこで最初から意識してブレーキをかけとかないと
そういうことですね。
そうですそうです
買っちゃうと、
でそう買っちゃうのもそうですし、例えば誰かと一緒に行きましたと、
はい、
例えば奥様だったりその彼女だったり、
はい、
友人だったり、
そうですね、
まあ、それで、まあ、自分一人で例えば俺もいいんだと、
はい、
これ明日この貯金がどうなってもいいんだって言うんだったらいいですけど、
はい、
まあ、皆さんね、
まあ、ありますよね、
当然生活もあるし
家
族もいるし、
はい、
友達もいると、特にやっぱり一緒に行ってたりしたら、
うん、
そこでちょっとタガを外してしまったら、
はい、
やっぱりいいものも悪くなっちゃうってことあるじゃないですか。
あ、そうですね、悲しいですけどね。
実は私も初めて行った時に、
うん、
結構私そんな自分ではコレクター体制と思ってなかったですし自分ではそんなにマニアじゃないと思ってたん
ですよ嘘でしょ本当ですか。
で事実で行った時も、
はい、
タガが外れたつもりじゃなかったんですよ。
ああ、なるほど、全然大丈夫、余裕があるぞと。
そうそうそう、もう俺いつもと変わんないじゃんといつもの俺じゃんって思ってたんですけど、はい、でも私一緒に行ってたですね、女房からしたら、
うん、
もう相当もうスイッチが、
はい、
もう入ってたみたいで、
はい、
まあ、ちょっとやっぱり怒られました。
やらかしちゃったんですね。
やらかしで、そうです。で、それでやっぱりね、そういうのはやっぱり良くないなと、
はい、
最初からやっぱりそれをすごい心していく。
あー、なんかあれですね、それ手稲さんもなんか同じように食らってましたよね。
そうですそうです、やっぱりそこでタガが外れちゃダメだっていうのと、あとですね、
はい、
エッセンシュピールってもちろんゲームを買ったり、はい、ゲームを遊ぶのもいいんですけど、はい、いろいろなその、まあ、イベントごともあったりするん
で、モニュメント的なものですか。
ですね、まあ、例えば、分かりやすいところで言うとサイン会
だとか。なるほどなるほど。
それであとはその外のちょっと半外みたいなスペースがあって、そこなんかでは、
はい、
まあ、ウレタン製というか、うん、まあ、柔らかいジャングルジムというか、
はいはいはい、
山みたいなのがあってそこ登れるよと か、
お
なんか私昔以前やったのは小さい台の上に乗っかって棒で押し合うみたいな
それなんかバラエティ番組でよく見る。
そう
で、ああいうグラビアアイドルが落ちてるやつです
ね。ああいうなんか遊具的なのとか、まあ、イベントっぽくやってるところがあるんで、そういうのを、まあ、見たり遊んだりっていうのもやっぱ楽しいと思うんですよ。
なるほど。
でただ、
はい、
やっぱり初めて行って、
はいはい、
でもう見たこともないゲームがあるってなっちゃうとやっぱりそっちにばっかり行っちゃうと思うんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりそこは
一歩引いて
ると、あ、このなんかドーナツ美味しそうじゃん、うん、
そこ
そうですそうです
食べ物も
そうです、やっぱりこのなんかワゴンというフードを売ってるワゴンとかがあったりすると、やっぱそこいうイベント会場で売ってるものも、
はい、
日本とちょっと違うわけですよ。
なるほどなるほど、
まあ、やっぱりねドイツなんでソーセージがあったり、
うんうん、
まあ、ホットドッグがあったり、
はい、
やっぱそういうのを、まあ、食べてみて、
あ、
まあ、おしゃべりするのも楽しい
んですよね。なるほど、あくまで旅行として参加するんであればそこのちゃんとラインもちゃんと行って、
そうです、
楽しむことを忘れないでってことですね。
そうですそうですそうです、
うん、
せっかくね、でやっぱそれも含めてエッセンシュピールな なんで、うん、せっかく行ってゲームを買うだけ、まあ、それもいいとは思うんですけど、はいはい、とかだとやっぱりもったいないんですが、はい、やっぱりそっちの方向に触れがちなんですよ。
うん、どうしてもやっぱ大金はたいて一生に一回いけるかどうかって人だったらもうどうしてもねボードゲームに集中してしまいますからね。そうそうそう。
でやっぱり日本にいて話題になるのってやっぱりあのゲームが売ってたとか、うんうんうんうん、中古屋さんであれがすごい安かったとか、うんうん、そういう話はやっぱり聞こえがちじゃないですか、
はいはいはい、
もしくはあの新作が数が少ないけど、はい、あのプレオーダーでエッセンで引き取るっていうことだったら確実に買えるよとか、
その
新作だったりすると、
あ、そうですね。
でやっぱりそういう買う方向とか、うん、その欲しかったものを探すみたいな方向に行きがちなんですが、うん、まあ、それ以外にもいっぱいあるんで見どころはあるんで、
はいはい、
それやっぱり楽しむ余裕は持ってた方がいいのかな。
あ、なるほど。
そうですよね。
やはり毎年行かれてね、いろいろ商談だったり楽しまれてる方からするとそういう風に思うんですよね。
そうですね、うん、はい、でやっぱりエッセンシュフィールで同時に、
はい、
あのコミックコンベンション、
ほう、
その、まあ、漫画に関するそういう、まあ、あのイベントというかエキスポもやってるんで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、それがすごい規模はちっちゃいんですけど、
それはもう同じ会場内に。
そうです、
は
い、全く同じではなくて一応同時開催っていうことで、はい、ホールはちょっと違うホールなんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこでその、まあ、アメコミ好きな方だったら、はい、アメコミグッズなんかもいっぱい売ってたりだとか、
うん、あ、
それこそあの現地の同人誌書いてる人の、うんうん、なんかやっぱりあの薄い本みたいなのも変えたりするんでそういうの見てみるのもいいとは思うんですよね。
なるほど。知らないところは実はいろいろあるんですね。
そうですそうですそうです。
あ、気になりますね。
なのでそういう感じでしょうかね。
私もぜひチュパミさんとカオリンさんを連れて行きたいとね、はい、あのいろいろ考えるんですけど、
はい、
絶対行ってくれないんですよ
でもそうですよ、やっぱりお店にやってると、
はい、
お客様からもそういう相談を受けるんですよ。行きたいんだけど奥さんがとか
やっぱり
思うんですけど、あのボードゲームのやっぱり、うん、まあ、本場で、
うん、
その十何万人集まるイベントだけあって、はい、ボードゲームにそれほど興味ない人でも1日2日とかはもう全然問題なく楽しめます。
あ、そうなんですね。
そうです。もうやっぱりあのだって例えば、
はい、
あのトマト祭りあるじゃないですか。
ありますね。
トマト祭りとか、はい、あんなの、 あの絶対日本でやってても、はい、行かないじゃないです
か。行かないです、行かないです。
でもあれやっぱスペインでやってるとかだとたまたまそれやったら行って参加してもいいですし、うん、見てても絶対楽しいじゃないですか。
そうですね。
だからそれと同じようにやっぱりとんでもなくスケールの大きいイベントなんで、うん、それは単に一つのイベントとして行ってもやっぱり楽しいですよね。
お、なるほどなるほど。
それこそね、やっぱりあの女性の方なんかは、はい、特にそうだと思うんですけど、
うん、
あのやっぱり日本にはあまりそのイベントとかですごい大々的にやってない、その例えば子供ゲーム、その幅のゲームの、はい、そのとかそのちょっと可愛い感じのものなんかもすごいあるんですよ、うん、でそのお土産物屋さんっぽくいかにもドイツ雑貨とか、
はい、
ちょっと変わったなんかコミカルなそのバッグとかがなんか売ってたりするんですよね、はい、アクセサリーとかが、
ただ
やっぱりそういうのもあるんで、ただそれを見てるだけでも楽しいとは思うんですよね。
なるほどなるほど。もう行ったら特別感があるからそれだけでも十分楽しめるってことですね。
そうです、まあ、4日フルで付き合わせるってなったらダメだと思いますし、
はい、
それこそさっきの中古屋さんを片っ端から回るのに付き合わせたらそれはダメだと思いますけど、うん、
はい、
一つのイベントとして行くのは大ありだと思うんで、
はい、
それはもう自信を持って、
うんうん、
こっちは控えめにあのボードゲームのイベントがあって、
はい、
あれからあの他のちょっとスペインとかにも寄るからさ一緒に行こうとか
いいヒント
でもうそれがすごく楽しいらしいよっていうので、それは正直にエッセンの魅力を奥さんなり彼女なりに伝えていくのがいいと思います。
これいいヒントもらいましたね。
本当ですか。
うまくいくかどうか分かりませんけど。
そうですね、そうですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では続いて、
はい、
はい、お店、
はい、
もしくは、ラジオをやられてて田中間さんが一番嬉しかったこと、はい、これは私個人気になるところなんですけど、
これはですね、
はい、
やっぱり私が、はい、あの進めたゲームを買って遊んで、
はい、
やっぱ後からやっぱりあれ良かったよっていう風に、はい、あれ面白かったよっていう風にやっぱり喜んでもらうっていうのが一番ですよね。
ああ、もうそれって結構やっぱりお店来られるお客さんでいろいろ感想言ってもらえると思いますけど、はい、多いですか。
そうですね、やっぱりまあ合わなかったっていうお話とかもあるんですけど、まあ、それは、うん、あのそういうことを、まあ、言っていただけるってのはそれだけまあお客様と距離が近い
から
だと思うんですけど、
あです、ね、
まあ、そのいいにしろ悪いにせよやっぱりいろいろなその感想を、
はい、
まあ、 聞いて、うん、まあ、それがやっぱりいい、楽しかった、面白かったっていう感想だとやっぱすごい幸せですよね。
あ、
やっぱりこっちもゲーム好きでやってるんで、はい、自分の好きなものを好きな通りに伝えて、
いい、ね、
それをその人も、まあ、好きになってくれたらやっぱ幸せじゃないですか、
うん、幸せですね。それはその例えば私なんかは、まあ、お店とかそういうのはないですけど、はい、インストをする立場になることが多いんですけど、はいはいはいはい、それでインストした挙句に結構重めのゲームでも最終的にこれすごい面白かった、私絶対買いに行くよって言ってもらえたら、やっぱもうすごく嬉しいですね。
やっぱりお店のやっぱ原点だと思うんですよね。それはお客様と の, そのやり取りっていうのが、
はい、
私もあの前からその流通業界の人間なんで、あのやっぱりそのお客様と の, あのやり取り、お客様との交流というかがやっぱり一番、まあ、大事なんじゃないかなって気がしますね。
これってボードゲームに限らずあるかもしれないですけど、ボードゲームによっては特にそれは著しくあるかなって。
あのやっぱり嗜好品なんで、
はい、
要は気に入るか気に入らないかが全てじゃないですか。楽しかったか楽しくなかったか、はい、で例えばあの私も
あ
の昔は家電業界だったんですけど、
あ、はいはい、
その家電業界だとその人が、うん、あのそんなに実はデザインに、ま、満足しなくてすごい無骨だけど、まあ、昨日が良かったからいいやみたいなのはあるじゃないですか、妥協点というか、はい、
ありますね。
あ、うん、でなんですけどボードゲームってやっぱり嗜好品なんで、
はい、
もうどれだけ世間の評判が良くてもとか当然機能の良し悪しっていうのは、まあ、ないんで、
ね、はい、
そうするとそれがやっぱりお客さんにとって楽しかったか楽しくなかったか、
そうですよね。もうジャッジするところはもうそこですもんね。
そうそうそう、なのでやっぱりそこはなおさらというか、
うん、
あの普通 の, その商品とはやっぱり違って、
うん、
あのなのでお客様に喜んでもらえたら、
はい、
なお嬉しいっていうのがありますよね。
これ聞いたリスナーがみんないいよって言いに来るかもしれない。逆に、まあ、こいつら雑多いなみたいな。
そうですね、まあ、あの正直な声を聞かせていただくのが一番なんで。
で、まあ、もっと言えばラジオなんかでもそのおすすめですよとか、はい、あのその毎回ラジオの中でこれを残しますという形で一品決めるじゃないですか、
はい、
でやはり私なんかも一リスナーとしてはそれをじゃあちょっと探して買おうって思うん で,、
はいはいはい、
でそれは面白いってやっぱ思いますよ。
嬉しいですね、
はい、今回あの、あ、今、私のホラボドの最新回でいうとセレニシマを特集させてもらってるんですけど、
はい、
セレニシマを買った理由は10 Days 動画さんです。
本当ですか。
本当ですよ。
あんなマニアックな。
マニアックですか。いや、そうですか。
あの面白いですけどね。
イタルさんが非常におすすめされてたじゃないですか。
あれはやっぱり最近、ここ最近にないあのマルチ感、
ね、
ちょっと古典的なクラシカルな感触のあるゲームなんで。
そうですよね。クラシカルな部分が逆にその初めてボードゲームされる方とかまだ始めたばっかりの方にすると逆にセンセーショナルというか、
そうです、
新鮮に映るんで、それを進めて周りの人もすごい評判いいんですよ。うちでも。
本当ですか。嬉しいです。あんなストレートなマルチ感のあるゲームを喜んでいただけるなんて嬉しいですね。
あれですか、カオリンさんも買ってましたから
ね。いや、でもやっぱあれいいゲームですよ。
女性のカオリンさんがセレニシマやって兄貴となんか喧嘩してるわけじゃないですけど、はい、言い合いになったらしいけど、
あ、 そうです、
その船私だみたいな、
はいはいはい、でもあれこそがやっぱり、うん、あの対人間ボードゲームだからこその楽しさ
なんで、より出ますよね、うん、
いや嬉しいですね、はい、まあ、そういうのが嬉しいんですよ。
あ、よかった、言いに来てよかった。ありがとうございます。はい、ではですね、
はい、
ですね、まあ、ついでにお聞きしたいところなんですけど、
はいはいはい、
その今聞いたのは一番嬉しかったことなんですが、逆にまあ、お店やラジオやられてて、はい、まあ、なかなか話しづらいかもしれないんですけど、失敗談とか困ったことってありますか。
はい、あ、それはですね、うちやっぱり独自に輸入して、はい、まあ、売ってるのもあって、はいはいはい、あの昔ですね、あの2個しか売れなかったゲームあるんですよ。うちが独自に入れて。
それは結構仕入れてですか。
まあ、まあ、ぼっちぼっち、まあ、今ほどではないですけど、当然、
はい、
あの、まあ、それは通販の専門ショップだった、
店舗さんを持つ前の
ネットショップの時代なんで、はい、まあ、そこまで数は多くないかったんですけど、はい、とはいえ、あのやっぱりあの1個2個っていうわけにはいかない中にあって、はい、2個しか売れなかったゲームがあって、
うわー、それ何ですか。
ですね、
言えます、
言えます、言えます。今もうないんじゃないかな、どこにもというか海外でも手に入りにくいな、クンフーっていうゲームがあって、
クンフー、
はー、ピットって知ってます。
はい、わかります。
あの、まあ、そうです、まあ、ピットです。
はい、あ、ピット、
まあ、ピットのアレンジなんですけど、
は
あ、他のプレイヤーとリアルタイムで交換をしていって、
はい、
で、まあ、その、まあ、ピットだと、
はい、
あの麦とか、
そうですよね。
そうです。うんうん、なんか農産物を、うんうん、まあ、揃えて、はい、まあ、上がり、今おっしゃられたチーンって、はい、で、上がりを宣言するってゲームじゃないですか。
はい、
そのクンフはですね、あの、確か猿とか、カニとか、そのクンフの構えを、
あー、なるほど。
カードを集めるんですよ。
なるほど。
で、鶴とか、あったかな。で、そしたら、あの、上がった時に、あの、ポーズを取りながら、クンフって言うんですよ。ほぼ8割が、ピットなんですけど、はい、まあ、ピットなんですけど、
はい、ほぼピットですね。
そうです、そうです。で、それが私、リアルタイムのゲームが好きで、
うん、ああ、そうですね。
そうです。
おっしゃってましたね。
リアルタイムのゲームが好きな上に、はい、その、まあ、ほぼピットですっていうのも、うん、私の中では別に悪いことではなくて、
あ、はい、
そのそういうゲームも遊んで、うわー、これピットじゃん、ゲラゲラゲラゲラみたいな
のも、あ、おバカゲー的なノリで、しかもクンフって叫ばなきゃいけないって意味で言えば、ピットよりもより
ですよ、ね、そうですね。それは私が結構いいなと思ってたんですよ、個人的にも。ただ、
はい、
2個しか売れない。
なんででしょうね、それは。
わからないです。
まあみんなピット買ったんでしょうね。
どうなんですか、なんであれが売れなかったのか未だに分かんないんですけど、っていうのも当時はネットショップだったんで、
はい、
あの、まあ物が見れないわけですよ。
あ、なるほど、そうですね、
はい、で結構その商品のアイテム数も別にそんこまで多くなかったんで、
はい、
あのやっぱり何かを注文するときに、
はいはいはい、
ご注文いただくときに、
はい、
合わせてご注文これいただいたのかなみたいなことがあって結構あったんですよ。
ほうほうほう、
その送料無料にするためにかなとか、
はい、
あ、これはあの近くの友達なんかとのまとめ注文かなみたいなのがあって、
はい、
そうすると時間がかかっても、
うん、
あのやっぱり持ってないゲームを優先的にやっぱりそういう時に注文に追加されたりするケースが多いんで、
はい、
あ、こっちがメインだけど、うん、あ、これはついでに頼んでくれたかなとかあって、うん、
はい、
割とその時間をかければ、
はい、
どんなゲームでも1個1個って売れてくんですよ、
はいはい、
なんですけどクーフに関してはもう2個から全く売れなくて、
そうです。それなんかホームページがなんか見えなかったじゃないですか、そのページが。
わかんないんですよね。
恐ろしい謎ですね
っていう感じです。
それが心配なんですか。
それが、はい、心配なんです。
それ面白いですね。あ、じゃあラジオにおいては特にはなんかないですか。
ラジオの失敗談はあれですね、一時期、
はい、
更新を全くしなくなったのがやっぱり失敗談と言っていいんじゃないかな。
それは私ももう激おこぷんぷん。
びっくりしました。今ね、
はい、
ペンネさんとツッチーさんが、
はいはいはいはい、
iTunes に登録してくださってるんですけど、
はい、
あれ一応その登録した日というか、配信日が出るじゃないですか。
はい、
去年だったかな。3回とかしか
やってなくて。そうですよ。そうですよ。
もうあの新年スペシャルみたいな、
はい、
あのね、蛇年だったか馬年だったか なりましたって言って、はい、それがもうもはや2月とかなんですよね。はい、でその後全然やってないじゃないですか。
やってなさすぎて、あの今回の特集何でしたっけって言ってましたよね。
そうそうそう。あれはやっぱりもういかんなって
。いや、それはいかんですよ。忙しかったですから。でもやはり、あ、
でもそれはツッチーさんも、はい、にも言われたんですけど、
はい、
忙しい忙しいって言うてるだけやであんたらみたいな話になって、
あ、それは胸が痛いですね。
やろうと思えばやれるよみたいなことを。
それは正直そうですよ。
そうです、
うん、やはり作るのは自分ですし、時間自体も割にね、自分で作り出さないと難しいですからね。
そうなんですよ、うん、だからやっぱそれは失敗談と言えるんじゃないかな。
あー、なるほど。じゃあもう失敗と認めるんであれば、もう今後はもうぜひそういうことはもう一切ないように。
確かに、
はい、頑張っていただけたら、私も本当にリスナー一ファンとして、
はい
はい、応援させていただいてますし、ね、
あの皆さん聞いていただいてるんでね。
そうです、はい、聞いていただいてるうちが花ですからね。
そうですね、確かにそうですね。
なんてね、
はい、頑張ります。
はい、ありがとうございます。はい、ではですね、次の質問に入ります。
はい、
あとですね、これもまた個人的に非常に気になる部分なんですが、
はい、
田中間さんの一日っていうのは非常に気になるんですね。
はい、
どうやってそのいつゲームを遊んで、でいつその例えば映画も見られて、で お休みの日なんかは何をされてるのかっていうのはリスナーの方も気になるところが多いかななんて思うんですけど、どうでしょう。
ですね、まあ、ゲーム、まあ、いつしてるのかなんですけど、
はい、
前はできない 期間というか本当に最低限しかできない期間が結構あって、そうなんですよ。それも本当に例えば新作のルールチェックとかしかできないみたいなタイミングがあって、でそれもやっぱりその新作のルールチェックしかできない、その新作のルールチェックとやっぱりゲームをどんなゲームだろうという感じでやるのってやっぱり結構違ってて、はい、できればそのルールチェックもそのワクワクした感じでやりたかったんですよね。
ああ、一ユーザーとして遊ぶ側として。
そうそうそうそう。で、それが ずっとできない、もう最低限しかできない時期が結構あって、でこれはいかんなと思って。
ストレスですしね。
はい、で、まあ、それを意識して、まあ、ここ最近はやるように時間を作るようにしてますね。まあ、それはまあ どこでどうっていう感じじゃないんですけど、例えば次の休みの時にまあ予定が今のところは入ってないなとかってなったら、じゃあゲームをしようかなっていうふうにして、でやっぱりそこにちゃんと合わせて照準を合わせてでまあやるようにしたりとか、
あ、じゃあ合宿やられてたじゃないですか、はい、あれはもう超楽しみだった、
はい、あ、そうですそうですやっぱり半年に1回くらいは合宿、はい、うん、まあ、ゲーム好きとしては
い
けたらベストだと思うんですよね、
はい、いいですよね。あ、それはやはり店舗を構える身としては結構難しいですよね。
そうですね、やっぱりね、うん、お店、私もほとんど私一人でやってるんで、でなかなかね、まあ、お店をその継続してやるっていうのもなかなか難しくて、で、ね、やっぱりどうしても個人的な予定だとか、はいはいはい、どうしても外せない用事とかあっても、はいはい、そうするともう、まあ、臨時休業とかせざるを得ないというのはあるんで、まあ、なんとかそれをしないようにここだっていう時にできるだけそのうまくゲームをするタイミングだったりだとか。
大変だ。
まあ、でも楽しいですからね。
あ、そうですね、まあ、先ほどもあったようにやはりその皆さんにおすすめする側の楽しみを持ってるから、
はい、
っていうので、まあ、ある程度そこもストレス発散したり、
確かにうまく出ますね。確かにゲーム分は、うん、その私が遊ぶことだけでなくて、
はい、
そのお客様とゲームの話をしたりお客様から感想を聞いてもある種そのゲーム分っていうのは、う
ん、そりゃそうですよ。だって田中間さんがいらっしゃるから、その日本にいるからこそその皆さん遊べるもの、遊べるゲームとかもやはり多くあるわけじゃないですか。
ちょっと褒め殺しみたいだけど、
いやいや、一応褒め、一応あとでものすごい不別した言葉を羅列して並べますんで大丈夫です。
そうです。だと
今はボードゲームの話なんで褒めてます。
嬉しいですね。だとしたら嬉しいですね。はい、まあ、そんな感じですね。で、
はいはい、
映画なんかは、はい、それもさっきのポッドキャストと同じで、
はいはいはいはい、
今は結構家でデスクワークをしてる時に、
はい、
かけながら見ながらやってること
、作業をしながら映画をかけつつやられてる
ということが多いですかね。
これも集中しようと思ったら難しいですね。
そうですね、まあ、大体よくある、でもよくあるのがその例えば1時間半とか2時間とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、できれば見たいわけですよ。
あ、じっくりと。
そうです。はい、で、そしたら、これ2時間ぐらいの仕事かな、みたいなやつを、
はい、
例えばメールとかが、めんどくさいメールとかがあったとして、
はいはい、
海外とそのスケジュールを調整するとか。
やっぱあるんですね。
はい、そうだ、まずその英語のメールってだけめんどくさいじゃないですか。
ね、はい、
一番めんどくさいのは英語のメールで、
はい、
で、そのスケジュールを調整するとか、
はい、
そのお金の電卓を叩きながらしなきゃいけないようなメールってやっぱめんどくさいわけですよ。
なるほど。なるほど、なるほど。
って結構疲弊したり、
はい、
思いのほか時間かかっちゃったりするんですけど、はい、まあ、それを大体これは1時間半ぐらいの作業だなと思って、はい、まあ、取り掛かるわけですよ、
うんうんうん、
なんですけど映画が見たかったらそれ早く終わらせるんですよね。
お、
1時間半ぐらいだけどその冒頭の30分ぐらいのうちに意外とこれをすごいやって、
はい、集中して
終わらせてそのまま映画見たりとかもある
んです。モチベーションですよね。この後見るために頑張るぞって。
そうですね、そうですね。
なんか涙出そうですね。すごく大変。私なんかもう普通に帰って、あ、暇だなって、あ、見ようかなみたいなのできますけど。
でも最近は前ほどあんまり見てもいないですからね、実は。
あ、それは残念ですね。映画大好きですよね、だって。
そうですね。うん、やっぱり世代的に、
うんうんうん、
レンタルビデオブーム。
ああ、はい。
があったじゃないですか、
はいはいはい、
レンタルビデオも始まって、
はい、
もうそのあ、ここ新しい店できるんだレンタルビデオ屋さんだ、あ、ここも新しい店できるんだレンタルビデオ屋さんだみたいな。
え、そんな年代ですか。
そうですそうです、 結構いい年なんですよ、
うんうんうん、
でそういう時代だったん で、
はい、
でその時なんかは相当見てましたよね。あと田舎だったん で、うん、その映画自体を見ることが結構難しかったんですよ、
は
い、バスとか電車を乗り継がないと、で、まあ、当然それ行けなくて、
はい、
まあ、子供中学生ぐらいだと行けないん で、
はい、
でその街に2つかなんか映画館あって、
はいはいはい、
まあ、一つは、まあ、ポルノしかやってないので、まあ、そっちは行かないんですけど、
そうですね、
でも
ってことにしましょう、はい、
はい、行かないです、子供だったんで、
あ、子供ですね、
はい、でもう一つは、はい、割とちゃんとした映画館なんですけど、
は
い、とはいえ、うん、あの3ヶ月遅れで2本立て3本立てみたいな映画館なんですよ、
そうなんですか、
で、うん、2週間に1回ぐらいのペースで新しい映画に変わるんですけど、
はい、
まあ、2ヶ月遅れ3ヶ月遅れで2本立て3本立て、はい、でそれを一時期やっぱりあの毎回毎回どんな内容であっても、うん、まあ、行ってた時期があったんで、やっぱり映画館に行くことがすごい大変だったんで、せめてうちの町に来るのは行こうと思って行ってた時はあったんで、
うん、
まあ、でもやっぱりレンタルビデオですかね、レンタルビデオブームで、うん、その時はすごい見てましたね。
あ、そんだけ好きなのになかなか見れなかったらこれはたまりますね。でもそこのね、映画の話はまだ後半でぜひ聞かせていただこうと思ってるので、はい、
はい、
ではですね、はい、ありがとうございます。ではですね、まあもうすでにここから後半になっていくんですけど、もうね、
はい、
正直ね、ボードゲームの話なんかもういいんですよ私大好きですし、いいですかね、今店舗さんにお邪魔して聞かせていただいてますが、
リスナーあってのポッドキャストですよ。
いや、もちろんそうですよ、もちろんそうですよ。もう今もしかしたらボードゲーマーの方がもうプチって切ってるかもしれないですけど
どうなんですかね、ホラボドさんって、
はい、
あの聞かれてる方って、
はい、
どうなんでしょうか、ね、
いや、もうほぼ 100% ボードゲーム好きな方だと思われますね。ホラー映画で検索して引っかかりはしないので、あの、そうですね、ホラボドのメインとしてはボードゲームをやる方が、
はい、
俺ホラー映画あんま見ないけど結構こんなあるんだ、ちょっと借りてみようかなみたいな風に流れてくださってるのは今のところは結構メイン。
じゃあこっからあれしますか、このアットランダムなタイミングで、
はい、
テンデイズゲームズのすごい裏情報を、
はい、
ちょっとずつ挟みますか
それ面白いですね。
そうするとそれを聞くには、
はい、
あのね、ポッドキャストって早送りとかしにくいじゃないですか、
はい、しにくいですね。
だからこれを聞くには、
はい、
あのずっと聞かなきゃダメ
です。そうですね、それ今回はそれで盛り上がりますけど通常回が逆に質がグッと下がりますからね。
じゃあやめましょう。
いやいいですよいいですよ、そういうあのもう今回はもう
誰かさんの好きな、じゃああるのかな、ないのかな、
ないのかな、どっちでしょうね、はい、期待大なところで、はい、こんなホラー映画が大好きであるということを事前にね、はい、私は知っていたので、田中間さんのその趣味っていうのを、はい、どんどん聞いていきたいなと思っているんですけど、はい、まずお聞きしたいのは、
はいはいはい、
ホラー映画の所持数何本か、まあ、例えばブルーレイ、DVD、さっきもあったようにビデオなんかで持ってる数ってどれくらいとかあります？
あ、私全然持ってないです。
あ、そうなんですか？
全然持ってない。
完全にレンタルしてみるか映画館派。
多分、まあ、実家に、まあ、こっちに出てくるのは遅かったんで、ま
あ、
実家にソフトがあるっていうのもあるんですけど、
はい、
多分全体で3桁もないですから、映画のそのソフト自体が。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。全体で3桁もないですし、多分その中でホラーって言ったらもう多分10とか。
ああ、へえ。
そうですね、実家にあった VHS を含めても多分全然少ないと思いますね。
はあはあはあはあ。じゃあ逆にその10が何なのか気になってくるところですけど、まあそれはまた後で聞くとして、はい、ホラーは大好きなんですよね。
そうですそうです。っていうかやっぱりあの映画が好きだったんで、
映画がもう網羅してもう結構好きで、その中でもホラーも別に差別することなく、見られてたってことですね。
そうです、まあ、とは言っても映画が好きっては言っても、うん、世の中のすごい見てる人に比べたら全然見てはいないと思うんですけど、
そうですね、今って見やすいので結構いろんな方が本当に普通にもう 見えてあのお互い感想とかも言えるじゃないですか。
そうですね、で私はあのサブカル世代なんで、
うんうん
うん、あの映画好きとか、
はい、
これが好きとかこれのマニアなんですっていうのに、うん、言うことにすごい抵抗があるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。あの例えばあのやっぱりサブカル世代の 結構共感してくれる方いらっしゃると思うんですけど、はあ、やっぱり強烈なその個性を持ってる人が、うん、すごいそのチヤホヤというか、それがすごい武器になってた時代があって、私もそのカルト Q っていう昔、フジテレビの深夜にやってたクイズ番組があって、はい、毎回テーマを一つ絞って、例えば東急ハンズとか、はい、まあ、それこそホラー映画の回もありましたし、その SF とか、あと F1 レースとか、その一つのジャンルに絞って、はい、それの相当マニアックな問題だけを出すっていうクイズ番組があったんですよ。それすごい好き で、はい、で新潟で放送してた分の新潟で放送された分については、はい、多分全部録画して
すごい
それをもう繰り返し見るぐらい、はい、好きだったんですよ。でそうすると、はい、それでやっぱり例えばブラックミュージック私好きで、あんまり喋る機会もないんですよ、はい、みたいな人がこう視聴者が参加型だったんですけど、はいはいはい、まあ、出てるわけですよ、予選を通過した人が、はい、そうするとその好きのレベルが半端じゃないんですよね。
あ、
僕ブラックミュージック好きなんですよ、
はい、
で私旅行よく行くんですよ、はい、とか、はいはい、まあ、その当然ホラー映画好きなんですよ、はい、っていう人はもうこっちが考えてる、うん、もう何倍も何倍ももう見てるし、はい、好きなんですよ、
はい、
それに比べたらっていうのがあって
あー、なるほど
ね、結構やっぱりその、まあ、今でこそ慣れちゃいましたけど、
まあそうですね、
昔そのやっぱり20代前半の時とか、うん、飲み会とかに行って、うん、まあ、合コンじゃないですけど、はい、その初顔合わせ飲み会みたいなところに行って、はいはい、しれっと映画好きなんですよって言って、
はいはい、
そうなんだと思ってこう、はい、わざわざ隣行って、まあ、男であっても、はい、で、あ、どんなの好きなんですか、あ、ホラー好きなんですかみたいな話をして、
はい、
で聞くと、うん、割と
普通
みたいなことがもうやっぱり何度もあって、でもそれは別に悪いことじゃなくて、
はい、
それに憧れちゃうんですよね。いいなって、そんなに俺も軽い気持ちで映画好きって言いたいな、
そんな視点ですか。これめんどくさい視点ですね。
めんどくさいですよ。やっぱりそのサブカルのあれをこじらせちゃってるんで、
ああ、それで言ったら私なんかもう全然浅いですよ。こんなねラジオさせてもらってますけど、ただやっぱネットが普及している分、情報が、まあ、間違ってるものも合ってるものも全て含めて、はい、入れやすいっていう意味では、その入り込めやすいんですよね。
そうですね、そうですね。ね、昔だったらその情報すら、全く手に入らない時代もあったじゃないですか。そうですね。はい。それから比べたらすごくいいですよね。
はい。そういった意味ではね、そうですね。あ、ということはホラーは好きだけどそんな大手を振っていうほどとは言えないってことですね。
それがその世間の好きの どのあたりに位置してるのかが
分
かる。
いいんじゃないですか、それは。厳しい。
めんどくさい
ですね。厳しいですね。いやいや、私は田中さんのファンですけど、非常にめんどくさいなと思いました。
そうなんですよ、このサブカル世代のこじらせた身なんで。
分かるのは、その気持ちが分かるのは、他にもそういった方がやはり私の知り合いでも何人かいらっしゃるんで、ああ、そういう世代ってあるんだなっていうのさ確認させてもらいましたね、今ね、はい、
はい、
では逆にホラー、まあ、これハマったっていう言い方は今のだと難しいかもしれないですけど、あ、ホラーも面白いなって、その幼少の頃から映画を見てきて思ったきっかけってあります？
やっぱり、まあ、テレビで、
はい、
その映画ってテレビで映画を放送するっていうことが、はい、やっぱりすごい娯楽として、
はい、
今よりもはるかに重宝がられてたじゃないですか、です、ね、昔って、はい、それがやっぱり大きいですよね。私今でもその結構吹き替えでも見るんですけど、
はい、
DVD にしても、はい、ブルーレイにしても、はい、吹き替え好きなんですけど、はい、それってその頃の、
はい、
テレビで映画を楽しむっていう、はい、そのスタンスが染みついてるからなんですけど、はい、でホラー映画も今って全然やらないじゃないですか、はい、地上波とかじゃ
もうできないですよ。やっても、例えばバイオハザードって人気じゃないですか、はい、映画の方ですけど、はい、それもその残酷なシーンとか、
はい、
グロいシーンって結構カットされたり、カメラを勝手にいじってたり、
はいはい、そうですよね、そうですよね。なんか私も完全に何だったかな、CS スカパーかなんかですらこう、はい、そうなんだっていうの
を、あ、そうなんですか、
ありました、
地上波じゃなくても、
そうそうそうそう、 それがあったりしたんで、やっぱり今はね放送しづらい時代だと思うんですけど、ね、まあ、当時は、うん、まあ、当たり前のように
ありましたね。
もう飯食ってる、
そうですよ、
ここですごい気持ち悪いのとか
今考えたら、あ、これリスナーの方で若い人いらっしゃるかもしれないんで言いますけど、夜ね8時とか9時の台にバタリアンのその冒頭の、まあ、黒いシーンも含め、あとあの全裸の女が踊るシーンも含め普通に流れてましたからね。
全く問題なくやってましたからね。だからそのホラー云々とかじゃなくて、はい、やっぱり映画自体が、
うん、
割とすごい身近だったんで、それの延長線上で、あの、まあ、ジャンル分け隔てなく見るようになって、うん、で、
はい、
で結構ホラーって多かったと思うんですよね、やってる。
ああ、そうですね。
放送されてる本数としては
普通にやってましたね。むしろなんだったらもう、あの、一つのジャンルとして人気だったらもう普通にコンスタントに流してましたよね、
と思うんですよね。
何回も見た記憶ありますもん、特にバタリアンですけど。
そうですね、
これは私のもしかしたらトラウマだからかもしれないですけどいつもやってるなみたいな思ってましたね。
そうです、そうです、うん、でその流れが一番大きいんじゃないかなっていう気がしますよね。
なるほど、それで入っていった感じなんですね、
はい、
おー、じゃあ、そのホラーを見てる時のスタイルってあります？なんか例えば、まあ、今大人としてでもいいですし、はい、その幼少の頃でもいいんですけど、電気を消して、
はい、
でなんかろうそくなんか立てちゃったりとかしたり、なんか布団にくるまって、あ、これ完全に自分のスタイルなんですけどホラー見る時のスタイルなんですけど、なんかそういうスタイルってあります？
私は全くないです。
あれ、
もう生活の延長線上で、はい、あのそこらホラーに限らず映画全部そうなんですけど、
はい、
あ、ちょっと飲み物ぐらいは気を利かせて用意するかなぐらいの感じですけど、まあ、それもどちらかというと、
うんうんうん、
あの、まあ、長い時間、まあ、1時間半なり2時間、まあ、付き合うわけですから、
はい、
ちょっとやっぱり飲み物の途中も喉乾くし、それ映画館でもそうだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりなんかね、その相棒というか、
はい、
あった方がやっぱり盛り上がるというか、リラックスできるじゃないですか。でそれで、まあ、飲み物ぐらいは気を使ってあらかじめ用意しますけど、そんなに電気消してとかはない。
ああ、じゃあもう自分がそこに入るっていうよりは、もう完全にじゃあもう本当に娯楽の一個なんで、何を見るにしても。
そうですね。まあ、ね、今ね、住環境の問題もありますから。
ああ、なるほど。そうですね。ね、
うちもあのホームシアターまでは行かないんですけど、一応そのサラウンドスピーカーみたいなのを今あるんですけど、
悩ましい、はい、
でも、
はい、
使えないですもん。
なんで
やっぱりあの怒られちゃいますから。
あ、そっか、そうなんですね。
住環境的に。
でも別に実際に怒られたわけじゃないですよね。気をつけてるって感じ
ですね。あの映画じゃないことで、
あら、
そのにぎやかに、
はい、まあ、
それを音ゲーをやってたわけなんですけど、
それは怒られますよ。
それでちょっとあのちょっとすいませんみたいなのがあったんで、
せっかく買ったのにみたいなまあでも仕方ないですね。
しないです。
やはりその都会は特にそうですけど、気を使わないとね、トラブルになってもめ
ん
どくさいですからね。
そうです。なのでそのいうなんか没入感を高めたいとは思ってるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとまあ難しいですよね。
そうですね。もうその場合はもう一軒家ですね。
ね、それこそシアタールーム作って。
そうですよ。
そんなんできたら幸せですよね。
そうです。もうあの部屋に滝流れててね。ネグリジェ一丁で、もうそのシアタールーム入ってって、見ながら、なんか、つって、もうそんな夢のような話ですけど。
そうですね。で前住んでたアパートの隣の人とかが、すごいなんかうるさい人で、
は
い、あのうるさいっていうのは、あのその人がすごい音出してるとかじゃなくて、
あれ、
あのこっちで映画とか見てて、
はい、
る時にあの、あ、
そういうことか、
すぐ壁をどんどんどんどんやってくる人だったんで、
はい、
それもあってちょっと
怖いですね。うーん、厳しいですね。ああ、もうじゃあ、なんか寂しいですね。
そうですね。
私個人としてはもうぜひもう没入してほしいとこではありますけど、まあまあまあまあまあ、それはいろいろスタイルあると思いますので、はい。ではですね、先ほどの話に若干戻る部分があるんですけど、
はい、
どんどん言っていいですか？
あ、もちろんです、もちろんです。
はい。田中間さんのおすすめホラー映画ランキングトップ3なんてありますかね？
それは何ですか？そのホラーの中でも、
はい、
あのゾンビものから、
あ、いろいろありますね。そこは
生物ものとか、そういうのをそれぞれに挙げてきますか？
あ、そう、それでもいいですよ。もちろん、もちろん、もう全然私はもうあのこの後全く予定もないんで、もういくらでも付き合いますけど。
でも今勢いで言っちゃいましたけど、はい、何にも考えて
なかったですか？
あの普通に言ってもいいですか？じゃあ
あ、いいですよ。あの、本当に、あ、例えば、あ、先に言っておくと、例えば、ホラーって言っても、はい、サスペンスとか、はいはいはい、あの、結構、線引きって難しいところあるじゃないですか。はい、なんか、急にその、V 破壊があったら、ホラーになって、
はいはいはいはい、
なかったら、サスペンスとか、まあ、例えば、暗い森とか、ああいうのって、どっちなんだ、みたいなんで、はいはいはい、難しいところありますけど、そこも考えずに、自分が思うホラーとして、挙げてもらっていいです。
だと私が個人的にやっぱりあの印象 に残ってるっていう、まあ、あといつかソフトが欲しいなとかってやっぱり思ってるのは、はい、ですね、スイートホーム、
おー、あら、
スイートホームがやっぱり私の思い出の一作っていうとそれになるのかなって。
あれ、そうなんですか。
そうです。
どういった、
ですね、あのそのさっきの田舎に住んでた時 の、はいはいはい、あの、まあ、映画館で、うんうん、スイートホームと、うん、カツシンの座頭市かなんかが同時公開同時上映
時代だな、はい、
だったんですけど、 そうですね、それ私見に行って、
はい、
小学校5、6年だったと思うんですけど、
お
それ見に行って、
はい、
でスイートホームすごい面白かったんですよ。わあ面白い、
はい、
ですごい面白くて、で入れ替え制でもなかったんですよ、田舎の映画館だったんで。
あ、そっかそっか、なるほどなるほど。
入っちゃえばずっと
怒られることもなく、
そうです、見てよくて、うんうん、すごいスイートホーム面白くて、
はい、
でも次、まあ、勝新の座頭市だったんですけど、うんうん、それあの、まあ、子供だったんで全然だったんですよ、はい、
うん、
全然面白くなくて、
響かなかったんですね。
そうです、う
ん
うん、で、まあ、途中で出ちゃったんですよね。そしたらそこ の、
はい、
あの映画館 の、はい、その支配人というか、
はい、
まあ、おじさんが、
はい、
あのやっぱりちょっとお前じゃ分かんなかったか、うん、みたいな話になって、
はい、
でもう一つの方はどうだったみたいなこと言うから、はい、あれはすごい面白かったみたいなこと言ったら、まあ、俺本当に面白いと思って多分行ったんだと思うんですよ、
はいはい、
そしたらそのおっちゃんが、
はい、
お、じゃ あ、
はい、
あのまた後で来いよと、
お、
そして入れてやるから、
お、
あの 来ていいよって
すげ
ー言ってくれたんですよ。
絶対今ないっすよ、
そん
な。
そう
はあ。
で、それですごい嬉しくて、
人情ですね、
すごい面白かったのもあって、
うんうんうん、
確かその日に、俺も3回連続で見たんですよ。
いや、そんな見るような映画じゃないでしょ、
いや、あれすごいいいですよ。やっぱりお化け屋敷者として、相当よくできてると思います。
はあ。でもおじさん側からしたら、なんてわかる子供が現れたんだという、将来へのね。
でその日にあの3回続けて見ちゃって、
はい、
でまあ、その後、まあ、あの私、まあ、あれ監督は伊丹十三じゃないですけど、
はいはいはい、
あの伊丹十三の映画すごい好き でやっぱりその、まあまあ、当時は全然それも意識してなかったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりどっか、うん、あるんでしょうね、はい、そういうなんか根っこに訴えかけてくるのがでスイートホームはそれですごい好きで、その後もうやっぱりビデオになったやつとか何回見たんですけど、あれちょっと揉めた関係で、
はい、あ、揉めたんですか。
そうですよ、 DVD になってないんですよ。痛みプロと あの監督やってたの
権利問題ですね、
黒沢清、
うん、
まあ、今、ね、黒沢清も日本でホラーいっぱい撮ってますけど、
はい、
で間で揉めちゃって、
うん、
今 DVD 化されてないんですよ、まあ、当然ブルーレイも出てないんですけど。
ってことは、VHS ですか。
でそうなんですよ。 で当時 VHS ってすごい高くて、
あ、そっかそっかそっか、そうですよね、
14,800円。
そうやったらもう分かる人しか分かんないですけど本当は高かったですよね。
だからそれ買えなかったわけですよ。で大人になって買おうとしても今もその VHS もすごいプレミアついちゃってるし、なんとかその DVD か、まあ、ブルーレイ化されないかなというところに一縷の望みをかけてるんですけど、
うん、厳しいかもしれない
ですね。難しいと思うんですよね、
うん、
でやっぱりそういうのもあって、はい、ちょっと気持ちが積もってるのもあるのかもしれないですけど、いいんですよ。
ほうほう、
あのキャスティングもすごくいいですし、
ほうほうほう、
まあ、当然宮本信子出てるんですけど、
ほうほう、
あの山城慎吾とレベッカのノッコと、
え、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へ、
古舘一郎と、
お
あれすごくいいんですよ。演出もそうですし、
うんうんうん、
まあ、ストーリーも、まあ、合ってないようなもんといえば合ってないようなもんなんですけど、
はい、
いいですし、
はい、
そうですね、うん、いいですね。いろんなシーンが印象残ってます、ね、
気持ちめっちゃ入ってますね 今顔がもうマジですからね。
どこまで言っていいのかわからないんで、これ見た人がやっぱバレーとかになっちゃうと、
あ、それはそこに関してはある程度はもう OK というか、まあもうね、もう多分そういう人はもう もう今切ってますからある程度は OK だと思いますよ。でそれがスイートホームがランキングで言うと、はい、
どうなんですかね。ランキングってやっぱり変動するもんだと思うんですよ ね, すね, すねでさっきの話じゃないんですけど、はい、やっぱりジャンルがすごいホラーって一口言っても細かく分かれてるじゃないですか、
はいはいはい、
そうするとそれがじゃあこれとこれが比べてどっちが1位でどっちが2位なんだとかってつけられないじゃないですか。
真面目
でもねゲームもそうじゃないですか、
はい、そうですね。
それはねテレストレーションみたいなすごいパーティーゲームと、
それは確かにそうですね、
テラミスティカと、うんうんうん、じゃあこれがどっちが
面白いかとか進めれるかってね、
で好きか嫌いかあってもそれはもうそもそも別のもんだから、うん、自分の中で好きか嫌いかもつけられないなってあるじゃないですか。
なるほど、確かに。
なので、うん、ちょっと難しい、
ね、おじゃあ別のジャンル、はい、ホラーの中の別のジャンルでさらにあります。
そうですね、まあ、クラシックにやっぱりなっちゃうんですよ。なんだかんだ言って、うんうんうん、で例えば、ねそのね、ゾンビにしても、
はい、
やっぱりそのおすすめしたいとか好きとかになるとすごいクラシックの方向行っちゃうじゃないですか、
は
い、でもそうじゃなくて、
う
んの方がいいと思うんで、ラジオ的
には。ああ、そうですね。まあ、可能であれば、その、例えば、リスナーの方が、おじゃあちょっと仮に行って、ポッと探せれるようなものとかの方がいいかもしれない、
ね。じゃあですね、ゾンビもので言うと、
はい、
私はですね、アンデッド。
お
ーゲームじゃないやゲームって言っちゃう。アンデッドっていうゾンビものを進めたい
です、ね。ほうほうほうほう、どういった映画でしょう。
まあ、アンデッドっていうぐらいなんで、はい、ゾンビものなんですけど、ある田舎町が舞台で、
はいはい、
まあ、ゾンビ化するわけですよ、うん、住んでる人が、
はい、
襲われるんですけど、うん、これがですね途中からあるとんでもない展開を見せるんですよ、
はい、お、まあ言ってもゾンビって王道ゾンビってもう出尽くしてるわけですから、
はい、
最近のその映画って結構なんかねエッセンスだったりいろいろなものを入れ込んでくるじゃないですか、
はい、
その部分なんですね。
そうですね。
どんな感じなんですか。それ
いやーこれがですね、ぜひ見て
何ここで
ドヒャーと言ってほしい、
ね、ちょっと待って、ね、今のドヒャーの言い方はおそらく面白いじゃなくてなんじゃこりゃの方でしょ
う
ね今。
そうですね、まあ、とんでも系なんですけど
あ気になる、
気になるな。それをぜひちょっと皆さんに見て感じてほしいんで
手前すぎませんまだ今田舎町にゾンビになることしかまだ発表されてないですからね。
そうですそうですそうです。
うわ気になるな。なんだろう。
でアマゾンのレビューとかも見ちゃダメです。もう書いてあるんで。
ああ見たい。
もう下の方のレビューにはスクロールさせずに、はい、もうすぐカートへっていうところを押してくれる。買うんであれば。
いや責任持てないけど。
でその3000いくらでしか売ってないんですよ。
ああそうなんですか。
そうです。あの廉価版とか出てないんで。
ああ
。ただ3000いくらとか出して買うまでもないんで。うん、その下にあの中古なら600円からみたいな書いてある。あれでいいの。私もそれで買ったんで。中古で買ったんで。
わかりました。そこ買います。
アンデッドは相当いいですね私。うちあの女房はそんなに映画自体見なくて、は
い、あもうホラーに限らず。
そうですね、あの嫌いじゃないんですけど、
はい、
まあ、もちろんそのデートだとか映画にも何度も行ってますし、
はいはい、
当然家でも見るときは一緒に見たりしてるんですけど、
は
い、まあ、当然まあホラーとか全く見ないわけですよ。
う
でまあ、サスペンスも見ないし、うん、とんでも映画も見ないし、でただ、はい、私ですねめんどくさいことに、うん、変な映画を見せて、
はい、
どんな反応するのかを伺うのが好きなん
です。わかるめちゃくちゃわかりますね
で過去に女房にですね、
はい、
散々、
はい、
変な映画を見せて
何これ。それ結婚される
前も後も。
後もダメでしょ。
これ面白いからって言
ってもう相手の性格分かってるんですからダメでしょ。
最初ストーリーを面白そうに言うわけですよ。
あ、うまいですよね。そりゃそういうの田中さんうまいですからね、
うん、いいところをうまくいってくすぐっといて、じゃあちょっと見てみようかなって言って見て、でドヒャーってなってっていうのを私楽しんでたんですけど、
はい、
最近はもうそれ分かってるから全く見てくれなくなって、
バレちゃって
また変なやつなんでしょとか
信頼失って
またとんでも系でしょみたいな
話になってダメじゃ
ん。まだアンデッドは見せることができてないんで
完全にやりすぎましたね。
でただこれを聞いてる方は、ね、まだ私騙されてないと思うんで、
はい、
あのアンデッドは
言っちゃってますけどね
おすすめです。
ああいやまあホラーファンの方で結構もう今飽きちゃってる人とかもやっぱいますから、そういうのはね逆に気になりますよ。
結構有名だと思うんですけどね、うん、はい、まあ、割と最近の2009年とか2010年のものなんで、
はい、おあそれでいうと以前にこの、店舗さんにお邪魔させていただいた際に、まあ、それはもう収録とはまた別でしたけど、はい、その時にあの エビデンス全滅、
あエビデンス全滅、
そう、それを田中さんが、はい、いやあれ面白かったんでぜひ見てみてくださいよって言ってたじゃないですか、
はい、
速攻見ましたよ。
あどうですか、
あれもとんでも系ですけどあれ面白かったですね。
そうですね、
あれすごかったですね。
私あれはホラーサスペンススリラーというよりは、
はい、
私はミステリーだと、
ああそうですね、あれはミステリーですね。
そうですよね、
うん、ちょっとグロいシーン多いのは多いじゃないですか。例えば
そうですね、
あのバーンガス、
ガスバーナーで焼き切る、
はい、登場する女の人たちが切られたりとかするのはグロいですけど、でもほとんどやっぱりミステリー、主人公側がそのまあ、映画のちょっと説明をすると、まあ、いわゆるサイコキラー的な存在の人が、まあ、仲間たちを襲っていくんですけど、主人公の視点ってそこじゃないんですよね。
そうですね、
一歩引いてその事件が終わった後の、その要は
現場に残されていた携帯とか、
はい、
スマホとかデジカメに入ってた、はい、いわゆる POV の映像を、
ね、見ながら
その事件殺人鬼に迫るっていう、
いう要は警察側の視点で見てるんですよね。って意味ではもう完全にミステリー寄りなんですよね。
そうです。で、まあ、ただね、そのいわゆるシリアルキラーっぽい感じで、そのバーナーを持った男が出てくるんで、
はいはい、
まあ、それが どんな結末を見せるのかっていう、
はい、って言ってもそれでも言ってもまだ他ね あるじゃないですか、あ、はい、そういう系も。ただそこを田中さんがおすすめするってことはやはり期待もしてたわけですよ、
はいはいはい、
どんなのかなってそしたらもうあのオチですからね、まあ、ここは見ていただきたい、
ね、ミステリーで、あの上質のミステリーだと思うんで、
はい、
あぜひ皆さんもこれも、
あそうですね、だホラーとして見るよりはミステリーとして見た方がおそらく面白いと思えるタイプの新しい感覚ですよね。
そうですね、ただ蔦屋に行ってもね、はい、ホラーのところにあります
ね。そうなんですよそうなんですよ、また探すのめっちゃ苦労したんですよないじゃねえかと思って。
そうなんですよね、あれはおすすめですね。
あのエビデンス第7地区第6地区でしたっけっていう、まあ似たようなタイトルの映画もあって、
そうなんですよね、
そちらも実はおすすめなんですけど、そっちはホラーなんですよね。で、あの全滅の方がミステリーなんで、はい、これはまたリスナーさんね、
あのエビデンス第6地区も、
はい、
あの終盤 あのやっぱり逃げるところとか、
あそこすごい
すごいですよね。
あのシーンよく撮りましたよね、非常にセンス光ってますし、そのまあ一見それでその映像だけ見るとまあ言ったら予告ムービーみたいなテンポでガンガンガンガン進んでいくだけなんですけど、はい、そこまでの伏線というかそのテンポの悪さが逆に、
はい
光ってて、
そうですそうですそうですそうです。
なんだなんだって、それこそジェットコースタームービーと言いますか、あそこは本当にこの最後の10分だけにかけてるなっていう感じが、で私もだったらアマゾンで購入しちゃいましたもん。
おお、あれやっぱり最後まで見て、はい、あのちゃんとストンと自分の中でのそのモヤモヤが、その演、まあ、映画の内容とかじゃなくて、
はい、
なんか演出のモヤモヤみたいなのも晴れるというか、
あそうですね。
あの着地の仕方が結構いいですよね。
はい。あれは素敵です。
わかります、
はい、なんてねエビデンス話になってますけど他には何かあります？
あと、
はい、
あのじゃあどうしようかな、ナイト・オブ・ザ・デッド
って、あ、はい、
あのガンシューティングのセガのガンシューティング、
ね、
ナイト・オブ・ザ・デッドを映画化した、はい、まさにナイト・オブ・ザ・デッドって言いました。
え、そんなありましたっけ？
ありますあります。あの制作が始まり制作されるっていう時は、
はい、
ファミ通とかでも、
はい、
すごくちゃんと紹介されたので、冒頭のニュースのページで、
はい、
実際、うん、完成して公開されたら全く
触れなかった
っていうかわいそうな映画なんですけど、これははっきり言って超面白くない映画なんですけど、
それは邦画ではないんですよね。
洋画です。洋画、洋画なんですけど、あの最悪の映画なんです、
うん、そうなんですか。
これはある種見ていただきたい。
いい？あ、最悪。いやでもそう多いじゃないですか結構ゲームからとか、まあ、他のもの他のコンテンツからそのじゃあ映像化しました、特にホラー系って結構安いね、
はい、
予算がまあ見積もれなくてそのまんまやっちゃったものとかがひどいの多いですけど、
はいはい
はい、その中でもですか？
すごいです。まあ映画自体すごい面白くないんですけど、
そんな言い方します？
面白くないんですけど、はい、でただ一つだけ見るべきところがあって、あの場面転換するときに、
はい、
何の脈絡もなく、
はい、
唐突にゲームの画面が入る
んです。何？それはやばい。
デッド自体のゲーム画面が挿入されて、
はい、
場面が変わるんですよ。その演出だけでも見る価値が。
それギャグですよね。
ギャグです、ギャグです。何を狙ったのか。
なんですかね。
演出というか全然。
制作サイドの何かしら圧力を感じますね。入れろみたいなことなんですかね。
で、ドゥームってあるじゃないですか。
ありますね。
で、ドゥームの映画版、はい、
あれはよくできてます
よね。そうです、よくできます。で、あれも、はい、あれいいのが、うん、ここだっていうところに、うん、そのゲームの、
そうだそうだ、
一人称視点と
終盤のね、
はい、同じその視点になって、はい、動きとかも、はい、すごいなんか滑ってるかのような、
似せてますよね。
そうそうそう。この対比が私は結構自分の中で面白くて、
あーなるほど、続けてみちゃうぐらいの。
そう、これをまあ見比べるっていうのはオツなもんだと思います
。ああ、今思い出しましたよ。ドゥームね。そうですよ。映画やっぱ期待しないで見ましたけど、あの終盤のそのゲーム画面を模したものって、はい、もしかしたら一般の人はちょっと面食らう可能性ありますけど、ドゥーム好きな人だったらもうおおって光ってますよね。
あの演出のため
だけでも見えていいですよね。
だからそれを見た時に、うんうん、そのナイト・オブ・ザ・デッドのしょうもない演出が同じゲームを元にして同じ主観視点のものなのにこの差はなんだと。
ひどい、見比べちゃダメですよ。かわいそうです
よ。それが私はすごい印象に残ってて、だからこれは見比べる価値があるんじゃないかな。
おー、なるほど。じゃあちょっとあの気になった方は両方ね手に入れてね、続けてどっち先に見ます？
あ、もちろん、
はい、
ナイト・オブ・ザ・デッド。
ナイト・オブ・ザ・デッド見て、最後は気持ちよく終わる。
なんじゃこりゃ。
大事ですね。はい、ありがとうございます。まあもう思いのほか盛り上がっちゃってますけど、大丈夫ですか？はい、では次いっちゃいますよ。
はい。
はい。ではですね、おすすめではないし、まあもうここはもうほぼ言っちゃったような感じもするんですけど、おすすめではない。
はい、
ただ全然理解してももらえない。
はい、
けど、大好きで、ある映画、
はい、
まあ、これはもうあの思い切ってあのもうホラーじゃなくてもいいです。なんかありますか？
だとあのホラー的な視点で、
はい、
あのこれ別に悪い映画じゃないし評価してる人もいっぱいいるんで、
は
い、あの、まあ、ちょっとあの質問の趣旨とは変わるかもしれないですけど、あのぜひちょっとホラーに興味がある方に、
はい、
見ていただきたい作品で、
はい、
5人っていう作品があって、
5人
邦画なんですけど、
それどういった字ですか？
G-O-N-I-N。
もう本当に
5人
5人なんですね。
5人っていう映画なんですけど、
はい、
ですね、誰が出てたかな、竹中直人とかビートたけしとか、
へえ、
まあ、まあ、そうそうたるメンバーが、
古い映画ですか？
多分角川映画だったかな思うんですけど、結構古いですね。
存じ上げないですね。
まあ、これクライムムービーって言っていいなと思うんですけど、
は
あ
は
あ、あのバックボーンが全然違う5人が、根津甚八、竹中直人、
うんうんうん、
当たりたかな、まあ、なんかそのバックボーンの違う5人が、
はい、
あのまあ、いろんなその、まあ、きっかけで
、
まあ、組になってヤクザの金を強奪することを企てる、
は
い、っていう映画なんですよ、
はい、
で、まあ、クライムムービーなんで、
うんうん、
あのまあ、ドンパチがあったり、
うん、
であとまあちょっとその日本的な、
はい、
その心象風景の移り変わりみたいなのが、うんうん、ちゃんと演出で盛り込まれたりっていう、まあ、普通の映画なんですけど、
はいはいはい、
でこれがすごいそのクライムムービーとしてもよくできてるんですけど、
う
ん、途中のシーケンスで、
はい、
すごい怖いシーンがあるんですよ。
え、
これもやっぱりあんまり言うとバレになっちゃうんで、ちょっと控えておきますけど、
はいはいはい、いや建前すぎますって。
私はもう日本映画で最も怖いと思う
そんなに
シーンがあるんですよ。
はい、
もうはっきり言って、あの私あの友達とホラー映画を、はい、さっきの見る時のスタイルの話になりましたけど、
はい、
ホラー映画を映画館に見に行かないんですよ、はい、誘われても、
はい、
これなんでかっていうと、
はい、
昔苦い経験があって、
は
あ、そんな昔でもないのかな、
はい、
あの呪音かなんかの劇場版を友達と見に行ったんですよ。
あ、ワンですか？
ワンだったかな。
お、はい、
でそして、
はい、
私笑っちゃったんですよね、演出で。
いや、
声を出して。
それはそうですよ。いや、わかりますけどね。はい、
やっぱりなんかホラー映画って、
うん、
実は笑いの要素も多分に
めっちゃありますからね。
じゃないですか。で、そういうもんだと思って、
うん、
みんなもそうだと思って、
あ、なるほどね。
楽しみ方として、はいはい、もちろん怖いしは怖がるし、
うん、
あのハッとさせるシーンではびっくりするし、はい、でも、
うん、
そのちょっと過剰な演出で、
はいはいはい、
なんだそりゃみたいな感じであるんだろうなと思ったら、
はい、
あのでちょっと笑っちゃったんですよ。
はい、
そしたら、
はい、
もうドン引きされて、
周りの方に。
そうそうそう。
あ、
それはなんかその雰囲気を壊、まあ、そういう雰囲気を壊したっていうことが悪いんですけど、
まあね、
そうですし、
はいはい、
そのあこのシーンでなんで笑うのみたいな感じで、終わった後にご飯食べたんですけど、はい、すごいこうドン引きされてましたね。
うわ、
こういうもんなんだと。
それもう分かります。私の場合は悪の経典でやりましたけど。
あれもとんでもないからですもんね。
もう帰りの車の中であのめっちゃ笑ったよねみたいなこと言ったらやっぱりドン引きでもう、はい、もみさん最低みたいなおかしい頭おかしいみたいになって
ます。しかも呪音ですよ。
まあ ね, ねそうですね。
それ笑っちゃいますよ。
呪音は正直私もね終始笑ってましたよ。
そうですよ。
なんでって思うような演出がいっぱいじゃないですか、はい、
でそれでもね、あの行かないようにしてて、まあ、そういう感じなんですけど、はい、あのまあ、でもそんな私はですね、その5人は、はい、のあるシーンは、
はい、
まあ、あるシーケンスは、はい、もう本当に怖くて怖くて、はい、もう耐えられないぐらい怖い。
グロいわけではない。
人によってはグロさも感じるかもしれないです。
あ、そうなんですね。
まあ、いろんな人 の, そのバックボーンが語られるんですよ、はい、その事件を通して、
はい、
でまあ、言ってしまうとここぐらい言ってもいいと思うんですけど、
はい、
まあ、竹中直人、
はい、
まあ、サラリーマン、その会社でもそのちょっと、まあ、隅に追いやられてて、
はいはい、
家マイホームを買っては見たものの、
はい、
まあ、家庭でも大事にされてないサラリーマンが要は、まあ、そのまあ、ブチ切れて、
はい、
あの加わるんですよ、
はい、
その輪にね、その犯罪に、はい、のグループに加わることになるんですけど、はい、まあ、それがもう怖くて怖くて、
ほうほうほうほうほう、へえ、
まあ、いくつか怖いシーン、精神に来るシーンあるんですけど、
はい、
ちょっとそれは皆さん必見です。
あ、ちょっとリスナーの方はちょっとこれ
で前はフルでもやってたんですけど、ね、今配信されてんのかな。
あ、じゃあとりあえずまずはちょっとネットで調べた方がいいですか。
そうですね、うん、ま、
多分そのシーンは流れてないですよね、そのネットで調べても。
あ、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、うん、あの感想でも、うん、
はい、
あの書いてる人はいるんですけど、
はいはいはい、
その竹中直人のシーンはとてつもなく怖い、
はい、
いくつか怖いシーンあって、はい、それとまた別の場面で、
はい、
ネズジンパチが、
はい、
そのヤクザがその放った殺し屋、
はい、
まあ、ビートたけしなんですけど、
う
ん
う
ん、にあの狙われるシーンがあるんですけど、
はい、
そこも超怖いんですけど、
おお、
もうそんじょそこらのホラーの日じゃないぐらい怖いです、
気になりますね。
この2つのシーンのためだけでも見る価値はあると思います、う
ん、なんか その手の映画、まあ、ちょっとまた話ずれるかもしれないですけど、タイトルなんだっけな、タイトルはちょっと忘れたんですけど、妻夫木聡が主演 で,、
はい、
で満島ひかりも出てたのかな。でそれもなんかヤクザ系の映画だったんですけど、
はい、
それもなんか非常に話題になってて、その世間で、
はい、
もう普通にあの物を運ぶ妻夫木の、まあ、仕事なんですけど、はい、結構まずいものに関わっちゃって、
はい、
でまあ言ってしまうと拷問を受けるんですけど、
はいはいはい、
映画の中でそれが終盤30分以上ずっと拷問なんですよ。
あ、
でそこが見どころみたいな書いてあったんで、ね、拷問でどうせ邦画だから知れとるわとか思ってたら、もうそれも超絶怖くて、
はいはいはい、
もうそう、私はあの今の話を聞いてるとなんかそれを思い出しました。
それもそうですね、だって海外のホラー映画ランキングとかで、
はい、
あのオーディションとか入ってくるじゃないですか。
ほうほ
うほう、オーディション見ました。
いや、見てない
です。あ、本当ですか。オーディションが、はい、日本邦画史上最もその怖いみたいに言われる、海外のサイトなんか言われることが多いんですけど、
はい、ほうほう、
あれも三池崇史じゃなかったかな。
ほうほうほうほう、
で村上隆でしたっけ。ほうほうほう、村上龍か、
うんうん、
の原作なんですけど、
はい、うんうん、
あれも相当怖いですよ。
ちょっとそれ気になりますね。私
結構オーディションって割と、
はい、
あの有名なように見えて有名じゃないみたいなんで、見たことない方も多いかもしれないですけど、
はい、
まあ、あれも相当きますね。
結構やっぱ邦画はねありますよね。
ありますね。なんかすごいよくできてるか、
うんうん、
すごいダメか
それは本当そうそれは本当そうですね。そういう意味でね、手出しづらい部分があるんですよね、どうしても。で、まあ、特にホラーに関しては、予算の都合がもう海外よりもついてない部分があるんで、
はい、そうですね、
うん、ちょっと難しいですし、この前のテレビ東京のね、あの4時間ぶっ通しでやってたホラーの、あったじゃないですか。
ありました。
はい、10 Days ラジオさんの方でも言われてましたけど、
う
ん、
そうそう、
私も全く同じことを。
酷評した。ダメですよ、あんなのやっちゃ。
ダメですよ。でもそれでもあのチパミさんとかカオニさんとか一緒に見たんですけど、
はい、
やっぱりわーって言ってましたよ。
本当ですか。そうか。でもあれってちょっとね、 違いますよね。
違いますね。あれは単純に、なんていうか、もうドラマ見てるような感覚で、もう、ああ、そうやって映して、あ、なるほどね、最近の若い人ってこんなん撮ったりするんだ、みたいなぐらいの気持ちで見ちゃいますけど、でも、やはりそういうのに、まあ、なんというか、慣れてない方、本当にビビってましたよ。
そうそうそうそう。やっぱり、その後、
はい、
このおばさんは死んでしまったみたいな話を先にしておいて、
はいはい、
そのおばさんたちと温泉旅行に行った写真を、うん、
はい、
そのお葬式の後に、
はい、
見てたらとんでもないものが写ってたって言ってなんかお寺の前で撮った記念写真とかを見て、はいはい、スタジオで、何そんな何もおかしいとこないじゃないって言っといて、はい、もう一度見てみようって言うと、そのおばさんの下半身がないとか
もうその時点で面白いですよ。
そう、ああいうのじゃないとダメなのにもう反してバーン
じゃない。そうなんですよね。あれはちょっと、まあ、ちゃんぽん感ありますからね。もうどんどんどんどん行きましょう行きましょうって。
そうですよね。
あれは、まあ、なんか変な話をこのラジオの中でしてしまいますけど、今の若い人向けだと思うんですよ。
はいはいはい、
昔って我慢強さがあったと思うんですよね、その見る側が。
あ、
で、予想つかない展開が来るんだっていう風なワクワク感があったんですけど、今のその視聴者って結構やはり割り切ってるというか、見慣れちゃってるんで、はい、テレビにしても何にしても、その、まあ、レッドカーペットもそうでしたけど、
ああなるほど、
そういうもうババババッと映してどんどんはい次次ってやらないとチャンネル変えられちゃうと思うんですよ。
なるほど。
だからああいうのが増えたんだなと思って。でもそれって日本の怖さとは違う気がするんですよね。
そうですね、
じわっとくる怖さ。よく私が例えさせてもらうのが、例えばその悪魔が目の前にバーって現れて、
はい、
その追いかけてくるのよりも日本人が怖いって思うのは、家に帰って鍵もかかってたのに電気をつけたら自分の部屋の真ん中に知らない女が後ろ向けに立ってる方が圧倒的に怖いじゃないですか。
怖いです怖いです。
今多分リスナーの方でそれ聞いただけでも怖がってる人いるかもしれないですけど、
はい、
そんなもんじゃないですか。なんで、まあ、ホラーのあり方としてちょっとまた時代変わってきたなって気はしますね。
そうですね。まあね、インスタントの演出というか、
うん、
まあ、でもどこかのタイミングでそれもそれはそれでいい時代も来るのかもしれない。
あ、ね、確かにまた変わるんでしょうね。
まあ、こっちは古い人間ですから
言ってもね、さっきのサフカルちゃんの話じゃないですけど。
そうです、そうです、
はい。まあ、流れもあるかと思いますが、はい、なんてね、話もどんどん長くなっちゃいましたが、はい、では最後の質問ですが、
はい
はい
はい、
これは他の方にもですね、ゲストで出られた方には皆さんに聞いてるんですけど、はい、世の中で、まあ、パンデミックが起こった、はい、場合、ね、まあ、ゾンビ化でもいいですし、
はい、
まあ、死に至る病でもいいんですけど、が起こりました、
はい、
でもう3日残り3日ほどしかありません。もちろん地球が、ね、隕石で爆発するのもいいんですけど、
はいはいはい、
でなった時に田中間さんは最後どうされました？
私ですね、はい、これこの質問が来る前からよく話をしてるんですけど、はい、ケガワさんって知ってます？
ケガワさん、
ケガワさんっていうゲーム好きがいるんですけど、
ほうほうほうほう、
国一夜マニアで、
ほうほうほう、
多分ゲーム好きで聞いてらっしゃる方 は、
はい、
まあ、ピンとくるかと思うんですけど、はい、プレイゲームというサイトがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
これ、まあ、よくリポート書かれてる、
はいはい、
ケガワさんっていう方がいて、はい、国一夜マニアなんですけど、
はい、
私はこの人と一緒にいます。
何なんで急にその話するんかなと思ったら、
ケガワさんって、
はい、
すごく、
はい、
まあ、変わった人なんですけど、
ほうほうほうほう、
すごい、なんて言ったらいいのか分からないんですけど、
はい、
何なんだろうな、人間力が強いというわけでもないんですけど、
はあ、
なんかちょっとこう天使じゃないですけど、
どういうことですか？
なんか人間をなんか超越した何かがある、お守りっぽいというか。
ちょっと待ってください。それは今ケガワさんが聞いて喜ぶ話なんですか？
あれは直接本人も言ってるんで。
あ、そうなんですね。
ケガワさんと一緒にいたら、
はい、
最後まで生き残れる気がするんですよ。
おー、だ
から実際、
はい、
本当に冗談抜きで、
うんうん、
すべこの話をしたことがあって、
あ、本人とね、
はい、本人というかその話の通して、
ね、
はい、今のこの質問が ないところで、もし俺ケガワさんと一緒にいるわ、
はい、
そのゾンビで溢れ返っても、
はい、
俺絶対ああいう人は最後まで生き残ってるから、
はい、
それバイタリティがあるんですよ。
なるほど、そういう表現です、
ね。いろんな、まあ、これちょっと個人のことなんで、エピソードはまた本人から、
ね、うん、ま、はい、本人から
聞いていただいたらいいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、いろんな話を本人から聞くんですけど、
はい、
とにかくすごいな、この人はっていう、その、 何があっても生きてそうだなっていう感じする
んですよ。あ、なるほど。そういう方はたまにいらっしゃいますけどね。
別になんか融通が効くとか機転が効くとかでもないんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、違うんですか。
あ、そういうことじゃなくて、そういったテクニックの部分じゃなくて、その人自身が持ってるパワーというか、もっと根っこの
生まれ持っての
そうですよ、なんかオーラというか、それがなんかもう生きられるオーラを持ってるんですよ。
言葉では表しづらいですね。それ
すごい生命力というか、
はい、
ある人なんですよね。
ほうほうほう。
だから、まあ、その人といたら、
はい、
まあね、あの生きながらえるんじゃ、一日でも生きながらえるんじゃないかなみたいな。
万が一、あ、じゃあ、あ、どうされます、あの、じゃあ毛川さんの家にまず行くってことですか。
そうですね、あの毛川さんとなんとか連絡取ります。
連絡取って合流したとしましょう、
はい、
ところがもう相手が噛まれてたとしましょう、まあ、ないかもないっていうのを今全然言ってましたけど、もし毛川さんが噛まれてました、ただまだゾンビじゃなってないです、
はいはいはい、
しかも本人も噛まれたら感染するとはまだ気づいてない、はいはいはい、ってなった場合にどうされます。
まあ逃げますね。置いて逃げます。
この毛川さんもダメだったから、
この毛川さんダメだったか
じゃあもうダメだなってなりますね。
置いて逃げますね。ショットガンを背負って。
どこにあるの。そのショットガンを、
ショットガンを背負って、はい、バイクで逃げますね。
バイクで。どこに逃げるか。新潟ですか。
どこですかね。
田舎ですよね、やはり人のいないところじゃないと。
まず、
うん、
誰がやってるかもわからないラジオが入るかどうかを試し。
あ、なるほどなるほど。あるある。ザー
ザー。聞こえるか聞こえるか。
あるある。
栃木はもうダメだ。
栃木から。なぜ栃木。
まあそれで、はい、なんかそういうお約束を一通り試し、
はい、
あ、そうか、
じゃあショッピングモールも行き、
ショッピングモールも行き、あの武器になりそうなものとか、
はい、
あのタンクに水を詰めたりして一度は籠城を試みて、ね、
で一緒に籠城したやつと揉めて、
そうです、なんかちょっとスイッチが入っちゃったおばちゃんを、
はい、
あのなんか倉庫かなんかに
閉じ込めて。それ映画ミストですか。よくあるパターンですよね。おばちゃん、
ま
あ、
そういうの一通り試したいです、ね、
はい、
実際どうなるのか。
あ、やりたいですね、逆に楽しんじゃおうかと。もうどうせ最後だし。ああ、なるほど。いや、今の話で一切奥さん出てこなかったですけど。
あの奥さんは一緒ですよ、常に。
あ、
それは大前提。
バイクも後ろ二人乗りで。
そう、二人乗りもいいですけど、別々の方がいいかもしれないです。
ああ、そうです。あ、二人だ。めっちゃかっこいい。まあサイドカーでもいいですしね。目立ちますね。
できれば、はい、奥さんにはこうサポートしてもらって、要するにね、ショットガンを撃ったらなくなるじゃないですか。
うんうんうん、
そしたらもう投げて、
はい、
奥さんに受け取ってもらって、っ
いい、奥さんから。めっちゃかっこいい。なんかゾンビランドみたいな、なんか。
奥さんが別の武器を。
スタイリッシュですね。はい。
やりたい、
ね、やって完全に楽しみましたね今。まあそうですね。
でも人間ってあのやっぱり男に生まれたからには、
はい、
アクション映画の主役的なことはやりたいんじゃないですか。
ジャッキーよろしくね。やはりそういうのに育ってますからね。
俺も高いところも苦手だし、
うん、
身の危険を感じることは俺何でも嫌いなんですよ、
うん、絶叫もダメなんですね。
絶叫マシンも乗ったことないですよ。絶叫マシンも一回も乗ったことないし、乗る気もないですし、私極度の高所恐怖症で、
一緒
家の電球変えるときに、
はい、
あの椅子の上に上がるのも
そのレベル、
もうヒヤヒヤ怖いぐらいの
ガガガガガ
なんですけど、でもなんか心のどこかでやっぱりアクションヒーロー的なこと、
憧れがあって、
憧れがあって、あのやっぱり、ね、あのこの車の中で運転を変わったりしたいですよ。
はい、
あのお前がハンドルをこの
あるある
運転慣れてない助手席の女性に有無を言わせず、はい、まあ、ハンドルを任せたみたいな感
じ。それデスレースじゃないですか。
行ってその助手席の窓から半身出して。でその隣走ってる、
はい、
あの車の運転手のを
殴って 殴って結構近いな。相当寄ってますね。
でその相手は立教、はい、相手の車は立教からラップするけどこっちは大丈夫みたいな。
なわけないですけど、
ね、をやりたいから。
うわー、それは憧れますけど、まあ100無理ですね。
そうです、まあ、でもね本当にそのね世の中が終わりってなったら、
うんうん、
それにやっぱ挑もうかな。
この機会に 試しちゃおうかなと。
やっぱり給水塔の上からスナイパーライフルで狙うとか、は
い、もうあそうあいいですねいいですね
給水塔がどこにあるか知らないです
よあれでしょ、お互いにあの屋上に上がって、でもう地上がゾンビだらけで、
あそうそうそうそう、
屋上同士でそうそうそうリアクション取り合う、
やりたいですよねあれやっぱりあの12時の方向から来るぞみたいな任せろみたいなこと言って、ね、やりたいですよ ね、
いや
ですね。あれとかも私はあのアメリカンフットボールとかで映画見て例えたりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんかあの左からランニングバック接近中だみたいな、このまま行ったらタッチダウンだぞみたいな、はい、じゃあタイトエンドの俺がそうはさせねえとか打つじゃないですか、はい、ああいうことをやりたい、
ああいうことやりたい、
実況の真似とかするじゃないですか
だいぶ余裕ありますねいやこれ今のでね、もう完全に多分リスナーの方もみんな思ったと思いますけど、田中さんは一番最初死ぬでしょうね
そんな気がします、
そんな気がしますねまあ私も死ぬタイプですけどまあそんな感じで、
はい、これみんなに聞いてるんですか。
まあ聞いてますよ、あのまあ言ってもそんなまだ始まって半年のポッドキャストなんで、何十人もゲストの方に来られてるわけじゃないですけど、まあお話しさせていただいた方には聞いてますけど、
は
い、
普通これあれですよね、その好きな人と一緒にいるとか、私は寿司、お寿司が好きなんで、
はい、
お寿司はもう心ゆくまで食べたいとか、
はい、
どうですか。私はあのやっぱりアクションヒーローをちょっと目指して、
ああなるほど、
やりたいです。
まあ、その言ってもボードゲーム系ポッドキャストじゃないですか、このホラボド。だから私の理想としては、そのいや最後まで私はボードゲーム遊びますよってね言う人いつか現れるかなって思ってるけど誰もいないです誰もいないです。
やっぱり生活に余裕があってこそ、はい、こういう楽しさっていうのは心ゆくまで楽しめるわけですよ。
世界
が滅亡してようとしようとしてる時にそんなうわここで7か盗賊かとかはないですよ。
田中さん後ろゾンビいる、ゾンビいるよ、いやいいんだよ今これやってるからとか
そう
ちょっと待って今グリードでいいとこだからでもう一回振りますとか言ってないんですね。あないんですね。それは非常に残念というか、みんなそうなんだな。まあそりゃそうですね、いつの日か出会えることを楽しみにしてます、そういう人にでもまあまた今回、はい、まあまあまあまあもう質問は以上になるんですけど、
はい、
まあ 10days ラジオさん、 10days ゲームさん、まあいろいろお世話になった上でお邪魔させていただいて、はい、まあ今回ゲストとして出演していただきましたけど、はい、今後もまた機会があれば、
あもうぜひぜひ。
あ本当ですか。
もうもはや、
はい、
私も もうすでにですね、
はい、
あれの映画のこと言えばよかった、これ言えばよかったと思ってますから
今すでに。もう別にいいんですよ、
なんか3ヶ月に1回ぐらいのレギュラーでもいい
です。あ本当ですかじゃあ遊びに来ていい、必ずスカイプじゃなく直接来てやります、
はい、やりましょうやりましょう。
ただねお店のねお忙しい時もありますし、あの SSP とかもありますから、それの折を見てまたお邪魔させていただきたい。
もう全然言えなかったな
それ嬉しいですね
もういろいろおすすめした映画とかあるんですけどね。
あじゃあ次はもうぜひメモ等していただいて。
そうですね、あの各ジャンルごとにねあのやっぱりクリーチャーものゾンビもの
大丈夫かな、
スラッシャーもの、
はい、
サイコもので全部の私の好きなのを一つずつ上げてったりしたいですね。
あもうじゃあ私が例えば何かあって事故か何かでもうホラボド続けられなくなったらあのお渡ししますから
それはダメです、あの映画好きとか、
いやもうちぱみさんとかおりさんもつけますから、
ホラー詳しいとかは言えないんで
そういやめんどくせえいやもう分かりました今回田中さんはめんどくさい方ですただやはり真面目でいらっしゃるし、だからこそこういった店舗も続けていらっしゃってファンもたくさんいるとってことですよ。
そうですね、まあ、こんなね面倒くさい男2人、
はい、まあ、正直私も相当面倒くさい人間よく言われます。
だからそうですよ、ラジオの他のパーソナリティの方大事にしないと、はい、私もツッチーさんを今日のラジオで大事にしなきゃと思いました
もん、はい、思い改めて
思わないそうです。いやこんな、まあ、俺も丁寧さんも結構面倒くさい方だと思うんで、
は
い、この2人をよくコントロールしてるなと、
はい、あそうですね、それはねあの、チパミさんが言ってました、あの目指すはツッチーさんだと言ってましたよ、まあ、その言葉が全くツッチーさんに伝わってないのは話ですこんなにベタ褒めしてるのにまあいつかお会いできたら嬉しい。
おやりましょう、じゃあおみんなで
合同で
合同でやりましょう。
それいいですね、
公開生放送やりましょう
よ。ああ面白いですね、どうなるんでしょうね。
あのいかにもラジオっぽいブース作ってあの、はい、ガラスの向こうの人と手振ったりしながら
これ私たちはいいですけど多分嫌がるだろうな生とか特に嫌がってますけどね、 まあそんな感じですよ。まああとゲームマーケットもね、はい、はい、もう言ってもそろそろいろいろ準備等もあると思いますし、
はい、
で今回は私たちホラボドメンバーもですね、何かしらホラボドって分かる何かをつけて、お伺いさせていただいて、まあ収録もできたらしたいななんて思ってるんで、
ここでホラーの話の収録を、
あそこであえて、
それでこそじゃないですか、やっぱりですか、ゲームの話を
ビッグサイトに、
いろんな人にもう片っ端からあなたの好きなホラー映画はってこう、
いや邪魔だって言われるでしょお前ら誰だ邪魔で消えろって言われるでしょ
いやゲームマーケットの会場で聞きました。
いやどうでしょうね、これポッパイさんにまずどつかれるかもしれないね俺たちが先にやってんだぞだって食い合っちゃうかもしれない。それに GS ヒカルさんもね、
あまたそうです、ね、
はい、いろいろ活躍されるので、
いやそうですね、 GS ヒカルさんもね、いろんなところにこの間の、はい、まあ元々あの方も北陸ですから、
あそうですね、
ね、はい、なんですけど、その、まあ、北陸のこの間のフリーマーケットだけじゃなくて、はい、大阪のゲームマーケットとかに
も行かれたみたいですしね。いやや
っぱり地方の方の方がやっぱり今パワーある気しますね。
やっぱりその溜まってるそのフラストレーションの分、こういうのやりたい、ああいうのやりたい、それに他のラジオでやられてないことっていうのをどんどんやっぱりこうやっていきたいなっていうのを思うわけですよ。やっぱりフットワークの軽いうちは、うん、まあそれもいつまで続けれるか分かんないですけどね。
そうですね、持続が大変ですよね。
持続ってね、これ分かんないかもしれないですけど大変なんですよね。これ伝わらないと思いますけどただそれでもやはりできることだけはね、たくさんやって、はい、で、ボードゲーマーじゃない方もボードゲーマーの方もみんなに愛されるラジオになり、そして、ラジオで言ってたからこれ買ったよとかって言ってもらえるようになったら嬉しいなと。
ああぜひ皆さんアンデッド見たら私、
そう違いお知らせ
そうしたら私ももっと調子に乗っていろんなのおすすめしますんで、
何
じゃあこれ見た方がいいですよって、
ちょっと田中さん、ほらさっき言ってたじゃないですか、肝心 の, あ の, 点あのボードゲーム情報、
はい、
言ってないですよ。
ああ途中で言ったもうすぐインフェルノっていうのが出ます
それもみんな知ってるじゃないですか。
ああじゃあ、もうすぐテラミスティカの拡張が出ます。
おお完全に忘れてましたよね
完全に忘れてました。それ以上に、
はい、
ああブレインデッドのことも話さなああさっきグリードで、あーゲームの方のグリード出ちゃったなそんなことばっかり考えて
るんだまたそれは次回、
はい
はい、
次回じゃあ次回ねブレインデッドの回で終わ
りブレインデッドの回完全にもう狭き門に入っていきましたけどありがとうございます、
はい、
なんか田中さんにも楽しんでいただけたようでよかったです、
はい、すごい楽しかったです、
はい、
また機会があったらぜひ
ね、リスナーの皆さんも楽しんでもらえたら幸いです、
はい、
というところで、まあ、今回はここら辺で、
はい、
だいぶ長尺になりましたよ。
これが何回に分かれるのか、どこで切るのか、
いやもう切りません1回でいきます1回でいきますと思ってます。
はい、わかりました。
もしかしたらボードゲームの部分全部カットになってるかもしれないですけどね。
それはそれで寂しいです私の一日がどんな風に伝わってない
いや大丈夫です、ほぼノーカットでいきます。
はい、ぜひ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
はい、
というところでリスナーの皆さんにお別れの挨拶、
はい、
もちろんご存知ですか。
あ、
最後はチャオチャオと言って終わりますので、
はい、
私がせーのと言ったらお願いします。
わかりました。
はい、ではありがとうございました。せーの、チャオチャオ。